はい。小さな努力は大きな健康です。すべては私たちを生産する工場から始まります。決定的な研究がない場所、通常は何もありません。では、私の意見では、論理を使用し、すべてを懸命に比較検討する必要があります自由な発想で、かける。これが私が今のところ結論付けていることです。そうです。そういう工場があるのです。そしてミスター進化論、あるいは自然選択を読んでください。これが私たちと地球上のすべての生き物が創造された方法です。地球上の生命は、約40億年前、それとは全く異なる環境で単純な単細胞生物として誕生しました。今日の、これらの単細胞生物は、数億年かけてゆっくりと多細胞生物に進化しました。生命が最初に誕生したのは海で、最初の生物が陸上に定着し始めたのはわずか約5億年前で、約4億年前に最初の魚に似た脊椎動物が海で進化し、その後恐竜の時代が到来しました。それは約2億3000万年から6500万年前まで続きました。恐竜は、小惑星の衝突やその他の要因によって絶滅するまで、1億6000万年以上にわたって陸上の脊椎動物の支配的な地位を持っていましたが、この絶滅事件により、哺乳類が支配的な種となる道が開かれました。初期の哺乳類は小型で夜行性で恐竜の影に隠れて暮らしていましたが、恐竜の絶滅後は急速に多様化し、約700万年前に人とチンパンジーの系統が分かれ、人科が出現しました。ホモ族の最初の種であるホモハビリスは約200万年前に出現し、次にホモエレクトスが出現しました。原生人類であるホモサピエンスは約30万年前にアフリカで進化し、初期のホモサピエンスは複雑な道具を作成し、言語を開発し、社会構造を構築し始め、人類文明の成長の舞台を整えました。以来、ホモサピエンスは世界中の様々な環境に適応しながら進化を続けてきた大きな間違いは大きな利益につながる人類の大きな間違いは、数百万年にわたる人類の形成方法の不一致によるものである進化と現代の生命体がどのように構造化されているかを解明し、短期的な報酬を求めます。偉大な魔法は、近代化から古代の生活まで、良いものを組み合わせることにあります。そして最も重要なことは、前と同じように、誰と一緒に、狩猟に行くあなたの部族です。私と同じように、毎日のランニングと、健康的、と考えられる食べ物があなたを健康にすると考えているなら、あなたは私と同じように間違っています。そして私はここであなたが間違いを犯さないように努めます私の。ほとんどの病気は、私たちが自分に合わない食べ物によって引き起こす中毒によって引き起こされます。私たちホモサピエンスにとって何が適していないのかを理解することは大きな利益になります。私たちが食べる食べ物から少しの努力で大きな利益が得られます。私たちの健康に最も影響を与えるのは私たちが食べる食べ物です。ここでは無料のダイエットについてお読みいただけます。真実は、人間関係の方が私たちの健康にとって重要であるため、これは正確ではありませんが、今はそれを無視します。他のものとは異なり、食べ物は私たちに大量に摂取されるため、スポーツよりも、遺伝子よりも、運よりも、健康にとって最も重要な要素です。食べていいもの、食べてはいけないものをまとめました。正しく食事を取らない場合、他の健康上の問題はすべて症状であり、問題ではありません。それはあなたの人生を変えるでしょう。即座に予期せぬ効果が得られるものといえば、小麦製品を完全に避けることです。小麦には新陳代謝を乱す物質が含まれており、人間の体に合わない食べ物は世界中の健康問題のほとんどを引き起こしており、それと全く同じように、不適切な動き、歩く、走る、や不適切な姿勢も原因となります。立つ、座る、横になる、他の問題のほとんどが発生します。私たちの体は、何百万年もの進化と近代化の中で、動きと特定の食べ物のために作られてきましたが、これは無視されてきました。出来事に反応するのではなく、出来事にどう反応するかが、無限の利益を生み出します。 私たちが見失っているものの一つは、善に対する反応です。私たちに影響を与えるのは、その出来事ではなく、その出来事に対する私たちの反応です。死、生、爆発、新しい惑星など、それが何であれ、立ち止まって速度を落とし、もし反応するとしたら何が正しい方法であるかを考え、完全に落ち着いた時にのみ反応します。事業用銀行口座が閉鎖されると知らされた時でも、私は常にこのように行動しました。私は常に、たとえ悪いニュースからでも学び、利益を得ようと努めてきました。今日、私は、出来事は私たちの決定ほど重要ではなく、私たち自身がその出来事に私たちが望むように反応し、感情に私たちや自分の反応を支配されないようにする必要があることを理解しています。難しいとは思いますが、練習すれば比較的簡単です。ライオンや近くの部族が私たちを攻撃したとき、考えずに即座に反応する方がサバンナにとっては良いことです。ですから、次に、あなたが何かをしたと言って誰かに怒りをぶつけたくなったら、立ち止まって、速度を落として考え、落ち着いてから、あなたが私の人生に何を望んでいたのか思い出してください、と答えてください。ある研究では、明白に思えるすべてのことを、誰かが教えてくれた場合にのみ説明しますが、それを単独で達成するのは困難です。まさにそれが私に起こったことで、このハーバード大学の研究を知った時はちょっと驚きました。彼らは何十年にもわたって人々を追跡し、私たちの健康と幸福に最も影響を与えるのは人間関係であると結論付けました。過去ではなく現在の自分たちについて人々に尋ねた調査の中で最大のものは、地球上の人々に対して行われた最も包括的で最も長い調査です。常に調査に耳を傾ける必要はありませんが、これはこの研究は、非常に権威ある信頼できる場所からのものであり、また、私が他の人から見てきたものと完全に一致し、多くの進化論的論理を備えているため、非常に傾聴する価値があります。進化は、個人的な関係を維持する方法を知っている人々を選び、彼らにより良い健康と幸福を与えてきました。チンパンジーについての自然映画では、そのうちの一頭がツアーを離れ、一人で戻ってくるのが見られます。ライバルのチンパンジーの群れが彼を殺した。それは、自然が人間の社交性をどのように自然に決定してきたかを美しく示しています。非社交的な人の大部分は、単に遺伝子を受け継がなかったのです。私たちは人間関係の価値を持って生まれてきません。経済的利益は基本的な本能です。それを学ぶ必要はありません。私たちは自分の利益について考えることを学ぶ必要があります。あらゆる決断。しかしそれは経済的利益だけではありません。みんなの目から隠されているもの、経済的利益が最高の目標だと思っていた数年間。しかしそれは人間関係です。この点にもっと早く気づいていれば、私はいくつかの異なる決断をしたでしょう。これは、家族、恋愛、友情、ビジネスなど、あらゆる種類の関係です。ここに隠れた利益があることに気づくと、長期的な関係に簡単に投資できるようになります。これはあらゆる決断や活動において考慮すべきことです。関係の量ではなく質です。確かにあなたにも幼少期に最も親しい友人やガールフレンドがいて、おそらくそのうちの3人、そしておそらくその後の人生でも同様です。それは単に記憶に残っているだけではなく、個人的な利益や生活の質の向上を達成するために、質の高い関係を築くことが、多くの関係よりもはるかに重要であることがわかります。それはまた、量、ではなく、質、という普遍的な法則のようなものでもあります。そしてもちろん、その額は真実ではなく、ただの金額であるというフレームが私に飛びつきました。ハーバード大学の研究でもこの主張が裏付けられているので、今日友達と何をするにしても、それを続けてください。昔は、狩猟、だったが、今では何でもできる。私は愛する人です。私は愛情深い両親の下で育ちましたが、誰もがそのように育つわけではありません。論理と進化論は、子供の世話をする一人の養育者で十分であることを示しています。そうすれば、 子供はほとんどのことを克服する方法を知ることができます。彼は経験し、自信と良い人生を育みますが、そうです。子供にはこれらの少なくとも一つが必要です。英語ではそれをケアギバーと呼びます。ホモサピエンスの数十万年にわたる発展の間、常に二人の親がいるわけではなく、時には親が全くいないこともありました。その部族は子供たちを育てましたが、子供の世話をし、そばにいてくれる人がいました。ハーバード大学の研究では、そのような関係が一つあれば危機をカバーするのに十分であるが、そのような関係が一つ欠けていると、子供の発達に多くの問題が生じることが確認されました。このように考えてみると、子供は誰かを信頼することを、練習、し、人間関係、とは何かを学びます。彼や彼らのためにそこにいて、すべてがうまくいくでしょう。何百万ものホモサピエンスがこのように成長し、偉大なハンターに成長しました。適切な体重であることは食事の量ではありません。体がどのようにバランスをとっているか、または体がどのようにバランスをとっているかは信じられないほどです。ケントたちは、人体の恒常性は安定した内部環境を維持し、細胞や器官が最適に機能するために不可欠であると言っています。オチがあるのでここで休憩せずに最後まで読み続けてください。ホメオスタシスの重要な側面には、血糖、水分バランス、窒素レベル、酸素、二酸化炭素、血圧、その他多くの要素が含まれ、バランスが崩れると体は悪化して死に至ります。場合によっては数年かかることもあります。血糖、またはグルコースは細胞の主なエネルギー源です。体は、インスリンとグルカゴンというホルモンを通じて血糖値を調節します。膵臓によって生成されるインスリンは、細胞が血流からグルコースを吸収するのを助け、血糖値を下げます。グルカゴンも膵臓によって生成され、肝臓を刺激して貯蔵されたグルコースを放出させ、血糖値を上昇させます。この微妙なバランスにより、血糖値の高低を防ぎながら、細胞が必要なエネルギーを確実に受け取ることができます。水分バランスは、適切な水分補給と電解質濃度を維持するために不可欠です。腎臓は、血液をろ過し、再吸収または尿として排泄される水分の量を調整することにより、水分バランスを調節する中心的な役割を果たしています。高利尿ホルモン、アドやアルドステロンなどのホルモンも、腎臓の機能に影響を及ぼし、水分バランスの調節に役立ちます。さらに、喉の渇きは水分摂取を促し、適切な水分補給を維持するのに役立ちます。体内の窒素レベルは、窒素の摂取と排泄のバランスを指す窒素バランスに関係します。窒素は主に食事タンパク質の形で消費され、腎臓から尿素として排泄されます。適切な窒素バランスは、健康な筋肉量、組織修復、免疫機能を維持するために不可欠であり、空気バランスと酸素と二酸化炭素の恒常性には、呼吸器系と循環器系が関与します。酸素は細胞呼吸、つまりグルコースを分解してエネルギーを生み出すプロセスに必要です。二酸化炭素はこのプロセスの廃棄物です。酸素は、赤血球内のタンパク質であるヘモグロビンによって血流を介して運ばれます。呼吸器系は、体のニーズに応じて呼吸の速度と深さを調整することで酸素レベルを維持します。二酸化炭素は呼気の過程で体から除去されます。血圧バランス血圧は、血液が組織や器官に効率的に送られるように調節されます。体は、血管の収縮と弛緩、心拍数、血液量などの要因の組み合わせによって血圧を調整します。アンジオテンシン2、ナトリウム利尿ペプチド、バソプレシンなどのホルモンや神経系は、血圧の調節に重要な役割を果たしています。人体の恒常性に寄与するその他の要因には、体温、pH バランス、ホルモン酸性などがあります。バランスまたはホメオスタシスは、様々なシステムとプロセスの複雑な相互作用であり、安定した内部環境を維持するために連携し、体が最適に機能できるようにします。並行、リスクのない利益のための小さな精神的努力です。 ここでは誰もがどのような方法でも利益を得ることができます。あなたが会社を立ち上げる場合でも、自分自身に適用する場合でも、彼らはそれを使います。なぜなら、科学と人類が忘れてしまったもう一つのメカニズム、それが私たち一人一人の中に存在する体重バランスのメカニズムだからです。そしてこれが、人間が子供の頃に制御不能に太ったり痩せたりするのを防ぐものであり、その後人間に適していない食べ物を食べることによって、実際に糖質の調節メカニズムにダメージを与えるのと同じように、体重バランスのメカニズムにダメージを与えるのです。重要なのは食事の量ではなく、食事の種類だけです。聞き逃した方にはもう一度言いますが、食べ物の量やカロリーの数ではなく、私たちの自然なバランス能力に影響を与えるのは食べ物の種類です。お腹を抱えたリスを見たことはありますか？このメカニズムがわかりますか？たとえ無尽蔵の食料源を持っていることもあっても太らない野生の動物では、この方法は完璧に機能します。自然選択は、特定の食物にさらされても動物が太って食べられないようにするための体重調節メカニズムを生み出しました。そして、これがおそらくあなたが持っていく最も重要なポイントです。人々は重要なのはフィットネスや食事だと考えていますが、重要なのは体の自然な体重バランスを損なわないことです。そして私たちは切り替えることでこれを助けることができます。このメカニズムは私たち一人一人の中にあり、甘いものや発酵していない小麦製品など、人間に合わない食べ物を食べることによって、実は体重バランスのメカニズムが損なわれているのです。私たちは小麦製品や様々な砂糖製品を食べることによって、糖質の調節機構にダメージを与えます。重要なのは食事の量ではなく、食事の種類だけです。最も重要なことは標準体重であることですが、これは人によって異なります。したがって、どれだけ食べるか、どのような身体活動をするかではなく、何を食べるかが重要です。小麦には主に体の体重調節機構に害を及ぼす物質が含まれていますが、幸いなことに、ほとんどの種類の糖尿病が人間に合わせた食事を数ヶ月与えれば消えるのと同じように、無料の食事で体重調節機構が治癒するということです。体重バランスのメカニズムにとって最も有害なのは、世界で最も多く生産されている食品です。なぜなら、私たちにとって最も不適当であることが判明したものは、小麦製品、パン、パスタなど、工業用卵、牛乳、大豆、トウモロコシ、米、油、塩、砂糖も人間にとって最も不適なものです。それぞれの理由と理由はありますが、ほとんどの場合、一方では生産コストの低下、もう一方では工業製品が人間にとって不十分であることが関係しています。産業にとって良いことでも、私たちの健康には良くないことがよくあります。科学はこれを裏付けており、論理も同様です。そして、はい、誰もが間違っています。彼らは問題を治療するのではなく、症状を治療します。テクノロジーに対して自由な考えを適用することが重要です。誰が私たちを創造したのか、私たちの本質は自然であり、自然が私たちを創造したのです。近代化は私たちを動かすものに触れようとしているだけですが、それは私たちを動かす本物の偽物であり、何百万ものものから作られました自然界における長年の進化、戦争、友人、狩猟、笑い、愛、生存、寒さ、暑さ、歌、踊り、死、そして大自然の中での生命テクノロジーが私たちに与えてくれたもの良い生活のため、テクノロジーはすでに何年も前から存在しています。1000年、良い生活とは国民の繁栄、つまり国民の幸福と生活への満足度を意味します。人類は数千年かけて田畑に水をやり、火を起こし、ヤギを飼い、暖かい服を着て、家を建て、釣り、踊り、狩猟など豊かな生活をもたらす技術に到達しました。テクノロジーは人類に地球上で数十億人が繁殖する機会を与えてきましたが、それは本当に私たちの繁栄に貢献したのでしょうか？役に立つのでしょうか？それとも妨げるのでしょうか？携帯電話を例に挙げると、人々の生活は改善されませんでした。 自分に近づき、他の人には近づかないでください。研究によると、人間関係が私たちの生活の質に最も大きな影響を与えるため、携帯電話は人間にとって最も重要なものを傷つけます。なぜなら、携帯電話は私たちを他の人々から物理的に遠ざけるからです。あなたが考えていることはわかります。車は発明です。それは私たちの生活を本当に改善しました。私の意見では、車や電車の生活が田舎で行われるようになる前に、車は改良されるよりも破壊する方がはるかに多かったです。悪い人生ではありませんでした。私たちは常に旅をし、世界中に行かなければならないという考えは間違っており、私たちの幸福には全く役に立たないと思います。かつては車がなかったので、すべてが近くにある必要があり、人々は1日に2時間も道路を歩くことはできませんでした。車のおかげで、多くの人が日中様々な場所に移動できるようになっただけです。そう、私は車を持っています。仕方がないのです。人類を本当に進歩させたのは、法廷の文化技術、個人の自由、財産の保護、体の保護、民主主義体制、社会的保護などだと思います。例えば、赤道ギニアでは、研究者らは、アラブ社会における血の復讐のように、殺人が何度も血の復讐としてさらなる殺人を引き起こし、終わりのない戦争の連鎖を生み出すことを目の当たりにしました。今日、私たちは、文化テクノロジーを持っています。自然主義と反テクノロジー。反テクノロジーはここで健康セクションにありますが、テクノロジーが実際には人類に貢献するのではなく、文化的テクノロジーにのみ貢献するのと同じように、私たちのためにも同様です。健康今日の気分を良くし、健康になるためには、自然と文化技術に頼るのが良いです。ここに健康について書かれていることはすべて、テクノロジーは全くなく、自然界の生命を模倣しようとする方法しかありません。例えば、私たちにとって最良の食べ物は、テクノロジーに触れられていない食べ物であり、できるだけ自然に。車を開けたり、スーパーで支払いをしたり、悪魔から重要なワッツアップメッセージを受け取ったりする必要があるからです。だから私は自由な発想で個人的にテクノロジーを使ってお金を稼ぎ、情報を入手し、コミュニケーションを取ります。他に選択肢はありませんが、私はテクノロジーからできるだけ遠ざかろうとしています。それは簡単ではありません。Netflix、WhatsApp、Spotify も好きです。宇宙技術を人類を救う選択肢とみなすイーロン・マスクのように、西側社会全体がテクノロジーを推進し、そこに人類の希望を託している。自由な考えではもちろんその逆で、希望は本来あるべきものだと思います。自由な環境では、私はイーロン・マスクとは全く逆のことを書きます。地球を温かいスープに変えるのを防ぐためには、文化テクノロジーを利用し、消費習慣を変える必要があり、火星に向かう最初のロケットで地球から逃げるべきではありません。私たちは他の惑星ではなく、地球上に生きるように意図されていると感じています。稼ぐ意味のある子供、私たちの子供時代だけではない子供、そこには何かがあります。それは何年もあなたの心に残り、それが詩人や歌手がそれを中心に展開する理由です。しかし、自由な発想で、私とあなたも同様に、最大の利益のために最小の努力を探してください。そしてここには利益について興味深い点があります。今度は非金銭的利益です。あなたが大部分の時間子供のままでいることができれば、私たちの利益になります。子供らしくありなさい。外側だけでなく内側にも目を向けましょう。私たちは良い人生を達成するために外側の環境だけに集中する傾向があります。これは典型的な間違いです。何が欲しいかと聞くと、ほとんどの人がお金と答えるでしょう。お金はある程度の限度までは私たちの外部環境をうまく整えてくれます。しかし彼は内面を見つめることが必要であり、同様に重要であることを私たちが理解するのを助けてくれません。私たちの生活の質、言い換えれば良い生活を実現するには内面にも目を向ける必要があります。 当然のことのように聞こえるかもしれませんが、私にとってはそれほど明白ではありませんでした。子供たちと部族人類学者が部族を研究するのは、それが彼らの職業だからです。私は人類学者や部族を研究して、進化を通じてどのような行動や特徴が彼らに組み込まれ、近代化によって消えてしまったのかを理解しています。例えば、パンを発酵させることは、今日ではほとんどなくなってしまったこれらの行為の一部です。部族のすべての子供たちの共通の教育は、比較的高いもう一つの興味深い例であり、モシャビムと器物に多く存在します。正しく歩く方法、直立する方法、何を飲むか、そしてここで読むすべてのことについての理解の大部分は、古代の部族に蔓延していたこの自由な考え方と、彼らがどのように暮らし、何が彼らを病気にしたのか、なぜ彼らがそうするのかに由来しています。微笑んだこと、そしてそれが暗示するすべてのこと。私の子供たちを見ると、多くの特徴が基本的で自然であり、近代化の影響を受けていないため、しばしば古代の部族を見るようです。例えば、子供に何を買ったかを考えたとき、全員が同じものを手に入れることが重要です。それは、隣の人との比較、羨望、正義の精神、意味を選択する自由、子供がレゴで何かを作り、あたかもそれが人生で最も重要なことであるかのように集中しているのを見たことがあるでしょうか。世界は、創造物をこれまでに作られた中で最も美しい構造物として見ていますか？子供たちにとって、すべての瞬間は彼らにとって意味があり、彼らにとって何が意味があるのかを決めるのは彼らです。他の誰も彼らのために決めません。しかしあなたはそれが何であるかを観察することで気づくことができます。親にとって重要であると認識されることは、子供たちも同様に重要であると認識し、それは子供が親から学ぶ生存のプロセスです。あなたの父親が蛇から逃げるのを見たら、これは重要な出来事であると考える必要があります。それは人間よりもはるかに早く動物から進化したものであることは明らかです。子供が多くのことに意味を見出すのと同じように、私たちは他人にとって意味があるのではなく、自分にとって意味があることに対処しなければなりません。これが重要な点です。人にとって何が意味があるのかは誰も決められません。あなた、晩年になるまで私にとって経済的利益と遊びは意味のあることでしたが、おそらく他の多くの人にとっては重要ではありません。研究と論理は、これが私たちを幸せにするものであることを示しています。幸福の探求ではなく、意味を見つけ、意味のある人間になることです。幸福の探求自体は不幸につながりますが、それは幸福です。一つの大きなゲームです。すべてをゲームとして捉え、人生をあまり真剣に考えないことには大きな利益があります。子供が幸せになるためには高価な製品や経験が必要だと考えるのは大きな損失です。これは完全に羨望の偏見によるものですが、勉強と並行して子供たちや私自身を見ていると、子供たちは結局友達と遊んだりするのが一番楽しいのです。自由な発想ではっきりと見てみると、とてもシンプルです。軍隊、勉強、B ジャック、プレイ65、プラス500など、私はいつもすべてのものをゲームとして見てきました。なぜなら、実のところ、それらはすべてゲームだからです。どこかのフィールドに行かせてください。フットボール、バスケットボール、テニス、スカッシュ、またはポーカーコートで、そしてただ仲間とプレイするだけです。それはとても簡単です。司令官が士官候補生だったとき、私は陸軍で覚えています。私は士官候補生コースにいました月に、彼は私がなぜいつも順番に笑っているのかと尋ねました。私はそれが私にとっての試合だったので、そしてみんながそのように立っているのを見るのは奇妙に思われるから笑いました。ただ、私は自由な発想をゲームとしてではなく、何か良いことをするものだと考えています。バランスは重要です。もちろん、私が個々に書いたことすべてが包括的であるわけではありません。すべてがゲームであり、ゲームではないわけではないので、バランスを養う必要があります。それの前では全てが意味を持ち、常に子供のように振る舞う必要はありません。そして、 これは、判断力とバランスを発揮するための自由な思考において非常に重要な法則です。誘惑のない家で大きな利益を得る、最も利益を得ることができる場所の一つは、訓練できる誘惑の筋肉は存在しないことを理解することです。私たちの目は、脳が何かを欲しがるきっかけを作る役割を果たしています。もちろん、子供にとっては、YouTube を見たり、宿題をしないなどの誘惑に抵抗するのははるかに困難です。したがって、辛い食べ物を食べたい、クッキーを食べたくない、またはただ単に携帯電話をいじるのを減らし、携帯電話があなたから遠く離れていることを確認します。これは永遠の質問への答えです。家にお菓子の引き出しを置いた方がいいでしょうか？絶対に違います。それは子供たちにとって不必要なきっかけに過ぎません。スポーツをしたい場合は、誘惑を良くする。つまりスポーツウェアを目に見える場所に置く、快適な学習環境が欲しい、携帯電話やその他のやりたいことがない、これが必要です。子供が学ぶのに良い環境についても同様です。昔と同じように正しく歩いたり走ったり、かつて、というのは、靴も車もなく、人々は一日のほとんどを歩いて移動していた数千年前のことを意味します。自由な思考ツールを使って、彼らがどのように歩いていたのかについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。ほとんどの時間、私たちは裸足で歩いていました。冗談から始めましょう。裸足で歩いたり走ったりすると足が痛くなるので、裸足で歩くことをお勧めします。ショックアブソーバー付きのランニングシューズを購入してください。これは冗談というより、アヒトフェルのアドバイスです。靴が発見された最古の年代は4万年前で、大半は約5000年前のもので、最近まで裸足で歩いていた部族もあり、これに比べて何百万年も生きてきた類人猿や人間はショックアブソーバーなしで裸足で走っていました。馬が走るために蹄を必要としないのと同じように、人間も自然な行動のために靴を実際には必要としません。靴とは何ですか？私たちの体は、靴を履いていないことを知っていて、走ったり歩いたりできるように作られているため、靴は必然的に私たちの歩き方、走り方、立ち方を変えます。この情報に論理を適用すると、私たちにとって最適な靴は、あたかも裸足であるかのようにシミュレートされ、幅広のソールを備え、すべての指が押しつぶされず、足のどの部分も持ち上がらない靴であるという結論に達します。丸。そして、はい、まるでショックアブソーバーが必要であるかのようにショックアブソーバー付きの靴などと一緒に私たちに売られているものはすべて、基本的に巨大なブラフです。裸足で自由に歩いてください。まっすぐに直立して歩き、裸足を模倣したフラットシューズを履いてください。平らでない靴は不自然な動きを助長し、関節の自然な動きを妨げます。私たちは裸足で生まれ、動き、特定の姿勢を取ることに適応しました。生まれながらにオペレーティングシステムを搭載したハードウェアと同様に、不適切な操作により、軟骨侵食や背中や首の痛みといった終わりのない問題が引き起こされます。年月が経つにつれて、私たちは本来進むべき正しい道を失います。世代から世代へと、私たちは活動的ではなくなり、親と同じように座り、ハイヒールやモカシンなど、姿勢を損なう様々な奇妙な靴を履くようになります。私たちは裸足で歩くように進化したため、歩き方は質の悪い靴の使用に影響を受け、関節、背中、精神状態に様々な問題を引き起こし、各世代が前の世代よりも曲がっていきます。西洋文化に溶け込んでいない部族を見るのは驚くべきことです。彼らが私たちと比べてどれほどまっすぐで、背中やお尻の筋肉がいかに強いかです。幸いなことに、これは姿勢、歩き方、立ち方、座り方を改善することで修正できます。裸足のように歩くには、弾む足だけでは不十分で、足の指を靴で圧迫して歩き方も変わってしまった親の姿を見て、ハイヒールのせいで長年破壊されてきた正しい歩き方も必要です。柔軟性があり、多くの筋肉と骨で構成されているにもかかわらず、足全体を一つのブロックに変えるだけでなく。しかし、進化が歩行を適応させたということはどのような意味を持つのでしょうか？ もちろん、最小限のエネルギーで歩くことで、他の人よりも生き残る可能性が高くなります。自由な思考の公式では、これが進化の仕組みの枠組みです。そして自然の法則からより低いレベルへのレベルダウン、つまり歩くことです。したがって、最適な歩行の形式は、足を伸ばした時に、いわば自然な位置に自然に戻ることです。足をバネと考えてください。足を伸ばすと自然に縮みます。ランニングにおいても全く同じです。多くの人が、一歩ごとに力を入れると、エネルギーが2倍になるという間違いを見かけます。これは、体全体を伸ばして直立させた状態で、比較的小さな歩幅で歩いたり走ったりする必要があることを意味します。世界最古のスポーツは自然の中を歩くことであり、おそらく私たちにとっても最高のスポーツです。とてもシンプルで、ウォーキングです。私たちはほとんど汗をかかず、消耗も感じないので、何もしていないと誤解を招きますが、それは間違いで、ウォーキングは私たちにとって最高のスポーツです。古代のものとは、私たちがそれに適応していることを意味します。以前は、スポーツは健康である必要はなく、活発に活動していましたが、今日では、スポーツは、実際に一度だけ生きていたため、かつての人生をシミュレートするために重要です。世界最古のスポーツであり、私たちにとって最も適しているスポーツである、ウォーキングを毎日少なくとも1時間は行ってください。正しく歩くことが重要ですが、ほとんどの人は実行していません。最も健康的なスポーツは、本質的に優れたものです。ビデオの終わりの方で、正しいウォーキングについての分かりやすい説明が行われています。ウォーキングについてです。私たちが裸足で歩くのが最も自然です。なぜなら、彼らは何百万年も裸足で歩いてきたからです。しかし、裸足で歩くことを想定した靴底が非常に薄い靴もありますが、多くの人が衝撃吸収剤の入った靴で歩いても問題ないのではないかという疑問が浮かびます。それは、100歳になっても喫煙者がいたり、小麦粉のパンを食べて老後まで健康でいられるのと同じだ。毒素に対処するのに役立つ遺伝子はありますが、遺伝子があるかどうかにかけることはお勧めしません。足の構造には、おそらく高さのある靴などに耐性があるものと、そうでないものに耐性があるものがあるのです。結局のところ、私たちはみんな、できるだけ裸足かフラットシューズで歩くようになっているのです。プラットフォーム、扁平足、そしてインソール。もちろん、インソールにダウトツールを使用すると、それらは当然不要であり、不要であることがわかります。インソールは問題を別の関節に移します。フリーソートはアフリカから、扁平足、またはドイツ語でプラトフォスと呼ばれる人々の割合は、人口の 20-30% である西洋社会と比較してわずかな割合であるという情報をもたらしました。つまり、西洋社会で私たちが言っている何かがそれを引き起こすのです。もう一度言いましたが、それは悪い遺伝子ではありません。もちろん、自由な思考を働かせれば、それは靴、歩き方、あるいは体重のいずれかであることがわかります。これら3つの動作はすべて関節の力に影響を与えます。これは引用です。この研究から、スターリ氏や他のますます多くの小児整形外科医によると、最も健康で最も柔軟な足を持った子供たちは、通常は裸足で歩く子供たちです。発展途上国での彼の研究によると、靴を履かない人は、定期的に靴を履く人に比べて、柔軟性と可動性が高く、足が強く、変形が少なく、苦情が少ないことがわかっています。これらは症状であり、問題ではありません。そして、足の構造的な問題を抱えていないほとんどの人にとって、インソールは不要であるという自由な発想の結論です。足の整形外科医はどこへ行ったのでしょうか？世界中の足の整形外科医のほとんどが、扁平足の原因が不適切な靴、間違った歩き方、過剰な体重であるという結論を聞くことはありません。間違った歩き方の原因は、靴だけでなく裸足で歩いていないことにもあります。整形外科医は自由に考えず、賢いのですが、問題の原因を理解しようとせず、膝の痛み、股関節の痛み、足の痛み、 その他多くの場所の症状の治療を急いでいます。解決策を模索するには理解と疑念が必要です。それは 100% の解決策ではありませんが、私にとってはうまくいきましたし、あなたにとってもうまくいくと確信しています。本当に平らな靴底の靴、フラットサンダル、5本指の靴を履くか、裸足で過ごします。もちろん歩き方も変えました。正しい歩き方とは、足がまっすぐになることで、太ももまでの筋肉がすべて足を伸ばすために活動します。足を組んだ状態では筋肉は働かないはずで、これを練習するには裸足で歩くしかなく、そうすることでしか人間の本来の正しい自然な動作が発揮されません。幸運に恵まれ、順調に進んでいる可能性が非常に高いです。ステップの追跡が開始され、ステップの最後で同様に押す指に移動します。モデルは私たちが本来歩むべき道に最も近い道を歩きます。頭は宇宙を見ることになっている。頭では足元が見えない。人々が頭を下げて歩くのはひどい習慣である。それは私たちが携帯電話を見ているために起こる。そしてそれを見るために頭を下げることに慣れてしまっている美しくもなく弱いものでも、それは当然のことです。知っておくべき良いテストは、歩いてみて、ステップの終わりで指で押すかどうかを確認することです。それが正しい動作方法です。多くの靴は、靴がより美しく見えるという理由で全ての指を縮めますが、これは足の指の構造に反しており、縮めずに広げる必要があります。股関節、腰の問題、その他多くの問題。私たちは一日のほとんどを歩いているので、一日のほとんどの行動を改善する方が良いでしょう。確かに、新しい歩き方や動きに合わせて脳を再配線するのは少し難しいですが、数ヶ月も経つと、以前にどのように歩いていたのか忘れてしまいます。難しいのは、あなたが専門とする様々なゲームで動きを変えることです。おそらく前かがみになっていたでしょうが、今度は直立しなければなりません。正しく走る練習をするには、裸足で走る必要があります。すぐに、着地が足の全部のパッドで行われ、背筋を伸ばして足をまっすぐにして小さなステップを踏むことがわかります。裸足で走った後でのみ、靴を履いてこのように走ってみてください。ミニマリストのシューズの方が優れています。通常のランニングシューズでは、裸足でのランニングをシミュレートすることは不可能であることがわかります。これが、私たちが走るように作られている方法です。ランニングについての技術的な説明です。はい。脳を新しいランニングとトレーニングに再配線するのは少し難しいです。早い動きですが、数ヶ月も経つと、以前にどのように走ったのか忘れてしまいます。両親が正しく走っているのを見ている赤ちゃんは、脳が最も簡単に配線され、生涯続くことは明らかですが、私が見たところ、ほとんどの人は正しく走っていないため、両親が正しく走っているのを見ずに走り方を変える必要があります。正しく歩いたり走ったりする方法をどうやって続けるのですか？とても簡単に言うと、最初は正しく歩いたり走ったりすることを自分に強制しますが、数週間後にはその習慣が吸収されます。研究によると、新しい習慣を身につけるには21日かかることが分かっています。正しく歩いたり、走ったりするだけで、体全体を整えることができます。21日間集中すれば、少ない労力で大きな利益が得られます。間違った歩き方、横脚、足首の痛み、扁平足、膝の痛み、股関節の痛み、腰の問題に関連する問題。ウォーキングをウォーキングに、ランニングをランニングに変えてみると、違いがわかると思います。昔々とは、誰もが正しく歩いていた何千年も前のことを意味します。ミニマリストの靴で適切に走るための材料、これが私たちが走るように作られている方法です。ランニングに関する技術的な説明で、体の筋肉を伸ばし、曲げます。毎日の身体活動の前後、年齢を重ねるにつれて、より多くの投資が必要になります、は短くなる傾向があります。シェルビデオ、トム・ブレーディの方法。これが実際に自由な思考における観察ツールであることを観察すると、彼らがかつてどのように立ったり、 歩いたり、座ったりしていたのかを理解できます。これらの動作がどのように行われるべきかを理解できます。1950年の映画についてアボリジニの人々、例えば膝の問題があるとします。医者に行くか休むかです。多くの場合、問題は歩き方にあり、それは私たちが本来あるべき歩き方でしか解決できません。時間が得られるだけでなく、症状ではなく問題そのものを治療することができます。そして、そうです。それは聞こえるのと同じくらいシンプルで、聞こえるのと同じくらい革命的であり、単に私たちの歩き方や走り方を変えるだけなのです。これは当然のことですが、負荷は関節ではなく筋肉にかかり、関節間で分担される必要がありますが、今日、ほとんどの人は筋肉ではなく関節に負荷をかけて歩いています。正しい姿勢を身につけることで、姿勢が良くなり、まっすぐに見えるようになり、あらゆる種類の椅子に座っている人によく見られる痛みがなくなるだけでなく、不必要な医師の診察や MRI 検査、不必要な手術や費用も節約できます。自由な発想で解く姿勢の大きな秘密。セラピストも医師もテストも必要ありません。正しい姿勢、私たちは体が本来動くべき方法で動くことをやめており、私たちの姿勢は私たちが何百万年もの進化の中で築き上げてきた正しい形に対応していません。座る時だけでなく、動く時も姿勢を変えると数日で劇的な変化が現れます。状況が深刻でない限り、正しい動作が問題の原因を治療する唯一の方法です。脊椎外科医は、症状ではなく問題を治療する方法について話します。正しい動き方や正しい姿勢を知るには、方法は一つだけです。立つ、走る、座る、歩くを現代化する時が来ました。姿勢と正しい姿勢。姿勢に関する記事と過去から現在までの優れた解説、原始的な正しい座り方進歩は私たちをますます曲げ、本来のあり方から逸脱させます。生き残って小型動物の狩猟者として暮らしている部族を見れば、私たちがどのように座るべきだったかなどが理解できるでしょう。赤ちゃんを見ると、赤ちゃんの姿勢は原始的な姿勢からほとんど変わっていません。正しい座り方。多くの人は一日の大半の時間を座っています。椅子に座ることは体幹の筋肉を活性化しないため、私たちにとって不自然です。体がリラックスしていないときは、前に座っていたように座る方が良いです。人間により適した過去の座り方の形間違った姿勢、前かがみ、猫背、足や首の軟骨の摩耗、膝の痛み、股関節の痛み、腰、背中の上部、首に関連する問題。姿勢を以前の姿勢に変えてみると違いがわかると思います。かつて、というのは、誰もが正しく歩いていた何千年も前のことです。どうやって正しい座り方や立ち方を続けるのですか？とても簡単です。最初は正しく立ったり座ったりすることを自分に強制します。そして、数週間後にはその習慣が吸収されます。研究によると、私たちが新しい習慣を身につけるには21日かかることが分かっています。直立して正しく立つだけで、体全体を整えることができます。21日間集中すれば、少ない労力で大きな利益が得られます。これの大部分は頭の位置に関係しており、以前と同様に関節を動かしますが、近代化の問題の一つは、関節の大部分が動かないことです。人間の体の重要な法則は、特定の器官を動かさない、または活性化しないと、その器官は私たちにではなく変性して破壊されるということです。背中や首もその一部である関節を保護する唯一の方法は、動かすことです。彼ら、毎日、身体活動の前後に体の筋肉を伸ばしたり曲げたりしてください。年齢を重ねるにつれて、より多くの投資が必要になります。筋肉は短縮する傾向があります。シェルビデオ、トム・ブレイディのメソッド以前と同じように呼吸する私たちが鼻だけで呼吸するように作られているというヒントは、古代に白人を、口を開けた男、と呼んだアメリカのインディアンです。インド人は日中必ず口を閉じているようにし、母親も子供たちが口を閉じて眠っていることを確認しました。これ、意識的な呼吸コース、意識的な呼吸は、 体と心に内に秘められたものや隠れたものを解放するよう促す呼吸法です。ストレスの多い状況に対処し、すでに存在する内なるリソースとつながることで、内なる強さを生み出すのに役立つツールです。これは、スピリチュアルな要素が全くないにもかかわらず、スピリチュアルな香りで書かれています。鼻で呼吸しなければなりません。そうしないと、咳が出たり、鼻が詰まったり、歯に問題が生じたり、口呼吸が原因であるとは決して気づかない他の多くの問題が発生したりします。人間は、静かな状態で、静かに深く、低い速度、おそらく1分あたり6から12回の呼吸、で鼻からのみ呼吸するように設計されています。正しい呼吸は姿勢や睡眠などに影響を与えます。このテーマに関するポッドキャスト。良いテストは、かがんで鼻から呼吸してみることです。口から呼吸する方が簡単であることがわかります。おそらくこれが、大人が鼻よりも口から呼吸する傾向がある理由の一つです。口で呼吸する子供たちは、口で呼吸することを説明し、観察することで呼吸方法を変えることができます。口で呼吸する子供は、歯の問題、喘息、顎の未発達、口臭、そして宿主に悩まされます。その他の問題について、私は息子二人が鼻ではなく口で呼吸しているのを何度も見てきました。私たちは常に鼻で呼吸するように注意していますが、それは役に立ちますし、彼らは口呼吸ができるようになりつつある段階にあります。ほとんどの動物は鼻で呼吸します。自然界のほとんどの動物は平常時は鼻で呼吸します。発熱している時だけ、口から呼吸する姿が見られます。ほとんどの種類の猿は鼻で呼吸します。いびきは睡眠中に口で呼吸することです。いびきをかきますか？おそらく、睡眠中は口で呼吸していると思います。睡眠中に口にダクトテープを貼って、鼻だけで呼吸してみてください。窒息しないように注意してください。インディアンが鼻で呼吸していたことを示し、子供たちにも同じようにさせたという本は、ジョージ・カトリンによるものです。人間は昼も夜も鼻で呼吸し、亜硝酸酸化物を放出するように作られています。口で呼吸することは、多くの病気や問題、歯の問題、精神的ストレス、喘息、咳の原因となります。自由な発想を働かせて動物がどのように呼吸するかを調べてみると、ほとんどの動物は鼻で呼吸しており、人間も同様であることがわかります。私たちは長い間口で呼吸するように設計されていないため、口は様々な問題を引き起こします。狩猟採集民は、野生のほとんどの動物と同じように鼻で呼吸していました。胸ではなく、鼻と横隔膜を通して呼吸するようにしてください。静かに、深く、ゆっくりとした呼吸。鼻で呼吸しないと鼻が詰まり、口で呼吸していると鼻が詰まり、鼻呼吸をすると鼻が開いたままになります。口で呼吸すると、咳、声枯れ、歯の問題、鼻水、こぶ、その他多くの問題が発生します。鼻呼吸についての記事です。小児では、口で呼吸するときに舌が歯を前方に押し出さないため、顎が正しく成長せず、歯の問題が発生します。詰まった鼻を開ける方法のビデオ。最も重要なことは、常に鼻で呼吸することです。特にストレスや怒りの状況では、口呼吸はストレスと怒りを強めるだけです。したがって、どんな状況でも常に鼻から呼吸してください。自由な思考によって解決される鼻呼吸の大きな秘密です。その大きな秘密は、これからはこれが自分の呼吸法だと決めなければなりません。それで終わり、終わり、解決です。セラピストや医師、検査は必要ありません。鼻だけで呼吸する口での呼吸に関連した問題咳、絶え間ない喘鳴、鼻水、鼻詰まり、口臭、歯の病気、副鼻腔炎、気道の基礎疾患、口の開き、いびき、喘息、無呼吸、息切れ息、ストレス、集中力の欠如医師は成功から利益を得ているだけではなく、その利益は薬の棚に隠されている医師は処方箋を出し、なぜそれが良いのかを説明し、処方箋を注文した後に患者に丁寧に別れを告げることで利益を得ているテストして次の列に電話をかけます。 患者さんも処方を期待しているのでうまくいきます。医師は患者のそばに座って、なぜ食事を変えなければいけないのか、前かがみの姿勢をやめるべきなのかを1時間説明しても、報酬を得られるわけではありません。彼らには何かが変わるまで何ヶ月も人々を座らせておく時間も知識もありません。全医師は患者を助けたいと心から思っています。99.9% の医師は、患者が入院時に良好な状態で退院できることを望んでいます。予防医学や食生活の変更による利益モデルがないため、医療機関は明白で通常は自然な解決策を実行しません。また、医師は栄養学を理解しておらず、それを研究していません。教育機関では、加工食品が人間に良くないというのは事実ですが、その他は一般に真実ではありません。栄養は私たちの健康の 90% を左右するので、医師は私たちの健康に大きな影響を与えないことが分かっています。外傷や重症の原因は偶然であることが多いため、薬がよく効きます栄養士の話を聞くとなぜ危険なのか？栄養学部の危険な授業。もちろん、これは人間が自然に食べるように進化した食事ではありません。私は栄養士に対して個人的な意見は何もありませんが、彼らのほとんどは自由な思考を行使せずに学んだことを暗唱するため、正しい食事を推奨しません。しかし、彼らが学んだことは科学や自然選択の論理と両立しません。そして全ての栄養士は間違っています。彼らは、植物がその中に存在する自然の毒素によって、私たちを殺そうとしている、ことを理解していません。さらに、動物性脂肪は人間にとって非常に適しており、通常は人間にとって有益であり、重要な化学プロセスに使用されるコレステロールに大きく寄与します。何十万年もの間、自然に熟した、果物、穀物ではなく草を食べた、動物、池の魚ではなく自然のもの。これは科学のない論理ですが、科学と実験の実証結果を見ると、その背後にある論理は正しいです。健康食品ではなく、人間に適した食品という概念を考えてみましょう。これは健康に良いというのは真実ではないので、これは重要です。スーパーフードなどというものは存在しません。動物にもスーパーフードがあるわけではなく、自分に合った食べ物があるのです。ケトジェニック、パレオ、ビーガン、ベジタリアン、肉食動物などの栄養学における大きな疑問。ダイエットではあるが、体重を減らすという意味ではなく、栄養の一形態である、は、ほとんどの人にとって改善を示し、従って混乱を引き起こしている。なぜなら、それらは直接改善につながる加工食品を排除しているからである。健康には良いが、問題のある成分が含まれている。植物毒素、特に全粒穀物、牛乳など、野生の動物は、無限に餌がある場所があるにもかかわらず、太っていません。これは人間にも取り入れるべきメンタルモデルなので、後ほど説明しますが、体重を減らすことではなく、一定の栄養を与えるという意味でのダイエット。もちろん、割り当てられた量という意味でのダイエットは私たちにとって非常によくありません。パートナーに会いたいとき、または離婚したばかりで市場でうまくいきたいときに体重を減らす時間はありません。それは体のシステムとあなたを混乱させるだけです。正しく自然な方法は、寿命を永久に変えることです。植物や野菜があなたを殺そうとしています。レクチンは、野菜、豆類、根、種子、海系、穀物、未熟、果物などの自然食品に含まれる毒素の一部です。未成年者は非常に捉えどころがないため、独自のセクションが与えられています。私を彼らの診察に連れて行ってくれたのは、アラブ出身の心臓外科医のジェンドリー博士で、彼はこのテーマに関する数冊の本を執筆しており、その代表作が、植物のパラドックス、です。彼は全てについて正しいわけではありませんが、未成年者については間違いなく正しいです。これらは主に野菜や全粒穀物に含まれていますが、全てに含まれているわけではありません。それらの危険性は、各人に異なる形で影響を与えることです。誰にとっても良くないマイナーなレクチン、グルテン、があり、 残りは人によって異なります。関節の問題や部族には存在しない問題である軟骨ヴィランとレクチンの関係についての研究。レクチンには昆虫や様々な害虫が食べないように毒が存在します。グルテンはレクチンです。熟した果実になると、それらは消えて、果実を食べ、果実の中の種子によって木を広げます。化学は、ほとんどの毒素が種子と種子の皮にあることを示しています。論理的には、植物の生殖にとって最も重要な種子と種子を保護するために、熟す前に果実を保護するために皮が必要であることも示しています。果物や野菜の種を噛むと毒素が放出されます。果物は食べてほしいのですが、種は潰さないでください。私の意見では、これらの毒素に含まれるレクチンは、主に小麦に由来する自己免疫疾患や人口の肥満の大部分の主要な要因です。ここでは、これらの毒素の吸収を妨げる物質とレクチンについての優れた抗議を紹介します。最善の方法は、浸し、発芽させ、マリネし、調理して、ほとんどの毒の影響を排除することです。代謝性疾患は、様々な年齢で発症する隠れた病気です。野生の動物が正しい体重になっていないことはほとんどありません。これはどうしてでしょうか？彼らは確かに時々無尽蔵の食料源に出会うことがありますが、どうすれば太らないのでしょうか？たくさん食べると太る動物は人間だけですか？この点を論理的に解決するには、すべての動物には体重を維持するメカニズムがあり、無尽蔵の食物源があると動物は太るので、進化によってそのメカニズムが発達したことを理解してください。動物は単に食べられただけであり、私たちと一緒に食べられたわけではありません。主に牛、犬、猫など人間が餌を与えると太る動物です。そしてここから、論理と科学を結びつける自由な思考が生まれます。人間も違いはありません。私たちの体重維持メカニズムは、人間や動物に合わない食事によって損なわれます。実際、動物は大麦やトウモロコシを与えると太ります。大豆、および様々な穀物は、前述したようにそれらには適さない食品です。これは、人間が自分に合わない食べ物から太る仕組みでもありますが、これはその食べ物が直接の原因ではなく、体重維持メカニズムにダメージを与えるためです。体重維持メカニズムの損傷は代謝疾患と呼ばれます。体重バランスシステムを混乱させる毒素です。人口の大多数が罹患している代謝疾患は、おそらく食事中の炭水化物、脂肪、タンパク質の誤った分け方に加えて、植物や加工食品に含まれる毒素。ほとんどの人が苦しんでいる何かがある場合、それは1対1万ではなく1対3であるため、誰もが自分自身をチェックすることは非常に価値があることを意味します。加工食品が私たちの体内の何百万もの化学プロセスと一致する方法は世界に存在しないため、加工食品が何をするかを研究することに意味はありません。代謝性疾患を治す最も確実な方法は、自由な食事をすることです。ほとんどの人は、肥満の問題だけでなく、治癒可能なメタボリックシンドロームに苦しんでいます。食事療法の助けを借りて回復するには1年かかります。代謝疾患とそれによる血管へのダメージに関する優れた研究。重要なのは食事の量ではなく種類であり、1日10時間までは集中した食事をとり、残りの時間は消化器官を休ませることが大切です。誰もが自然な体重を持っており、通常は18から20歳の時の体重で、一定期間自然食品を食べた後にその体重に達します。大きな口を開けてください。なぜインディアンは大学に通わずに白い歯を持っていたのでしょうか。ジョージ・キャトリンはアメリカの画家でした。作家兼旅行者であり、19世紀初頭から中期にかけてのアメリカ先住民の部族の肖像画とその文化の記録で最もよく知られています。旅行や様々なインディアン部族との交流の中で、カトリンはまた、彼らの歯の健康を観察し記録しました。ジョージはインディアンと一緒に暮らし、著書、北米インディアンのマナー、習慣、条件に関する手紙とメモをただ調べただけです。インディアンの歯についていくつかのメモを書きました。 彼は、彼らは通常、虫歯のない強くて健康な歯を持っていると指摘し、これは彼らの食事とライフスタイルによるものだと指摘しました。1864年の著書、The Breads of Life に加えて、カトリンは、インディアンが白人を、黒い口を意味する、ブラックマウスという別称で呼んでいたと指摘している。ジョージは何年もインディアンと一緒に暮らしていましたが、嘘はつきませんでした。彼は著書の中で、インディアンは昼も夜も口を閉じており、インド人の母親がどのように子供たちを仰向けに寝かせ、寝るときに口が閉じているかを確認する様子を見たと書いています。そして、はい、私は彼の本を読むのに十分狂っています。それらは1864年から野生で暮らす部族の写真を与えているので素晴らしかったです。アマゾンからも注文することができます。ケイトリンの観察から、私たちは並外れた歯の健康について学びます。ケイトリンネイティブアメリカンの歯の健康状態は非常に優れており、虫歯になることはほとんどないことに気づきました。カトリン氏は、これは自然の未加工食品が豊富で糖分が少ない彼らの食事のせいだとし、歯を研ぐことに気づいただけでなく、一部の部族では歯を尖らせるように歯を先細にする歯研ぎを行っていたことにも言及した。これは美的理由と部族への所属の印として行われました。キャトリン氏が観察した航空衛星習慣は、インディアンがチューイングスティックやその他の自然な方法を使って航空衛星を実践していることを示した。彼は、これらの習慣と、食事、鼻呼吸、一日中口を閉じていることが、彼らの全体的な歯の健康に貢献していると信じていました。人々、歯や口臭は症状であり、問題ではありません。手遅れでなければ、歯を白くまっすぐに保つための3つのこと、栄養、鼻で呼吸、化学物質を使わずに歯を掃除することです。それだけです。魔法はありません。アメリカのインディアンは魔法を使わなくても素晴らしい歯を持っていました。それは可能です。歯が破壊されるのは、まず、私たちが摂取するミネラルやビタミンが不足した食事が原因です。これは通常、肉や魚をほとんど含まず、植物や加工食品を多く含む食事であり、自由食の逆を意味します。植物は重要なミネラルの吸収を妨げるため、加工食品のほとんどは植物から作られています。最も重大な原因は、夜間及び日中の口呼吸です。口で呼吸するとリンゴを外に出すと腐ってしまうようなもので、口を閉じるとリンゴを包むようなものです。そうすれば口も乾きません。鼻で呼吸すると、舌が顎を押してまっすぐな歯が生えます。もちろん、子供の頃はこれが歯を並べるためです。口を閉じて鼻から呼吸してみると、端のように舌が上顎を押すことがわかります。ドット、化学物質か天然物質か？歯が白く健康に保たれない3番目の重要な理由は、歯が清潔であることです。その秘密は、高価な化学物質を必要とせず、細菌と腸の組織を損傷するだけであり、歯磨き粉やうがい薬の一部は飲み込まれるため、消化管に到達することもあります。それは毒を食べるのと同じです。歯磨き粉をすべて飲み込んでみてください。そうすれば、それが本当に不快であることがわかります。もちろん、試してはいけません。冗談です。歯磨き粉には必ず、食用ではありません、と書かれていますが、必ず飲み込んでしまうものもあると読んでください。歯のお手入れはどうしていますか？食後にデンタルフロスをし、歯の間に爪楊枝を差し込み、ぬるま湯で歯を磨くことが重要です。ぬるま湯で歯を磨くことが非常に重要です。化学物質は必要ありません。それはブラフです。部族もインディアンも、歯磨き粉を使わなくても白くてまっすぐな歯を持っていました。歯磨き後の歯の汚れは、目の洗いタオルを使用することをお勧めします。問題や炎症がある場合は、塩水で数回洗い流してください。歯磨き粉は歯の健康には何の役にも立たないので、必要ありません。歯並びを整えるためには、幼少期に硬いものを食べることが大切です。熱湯で口をすすぐことは、他の物質と同じ効果があります。C 以外のもの、あなたの近く、 あなたの中にある不自然な物質をできるだけ少なく取り除きます。例、現在、センソダインなどの歯磨き粉には有毒物質、二酸化チタンが含まれています。これは何千もの例のうちの小さな例です。消費者省への提案についてはこちらをご覧ください。うがい薬の使用が血圧に及ぼす影響をテストした研究、ほとんどの歯科医が間違っている可能性はありますか？確かにそうです。彼らは間違っています。太陽にさらされる少なくとも1日30分。大きな利点は、ウバ放射線によって体が亜硝酸酸化物、鼻から肺への呼吸時に放出されるのと同じ物質を放出することであり、類製品はビタミン D ですが、大きな利点は亜硝酸酸化物が放出されることです。やけどをしないように、自分の影が自分より高い時間帯に太陽の下にいる方が良いでしょう。ビタミン D は、紫外線によるダメージを防ぐために UV光線にさらされることによって生成され、骨形成へのフィードバックとして、日焼け止めクリームのように機能するため、体内でビタミン D が生成されます。エスキモーは太陽にさらされず、ビタミン D をすべて動物から摂取しています。動物性脂肪にはビタミン D が含まれており、主に牧草地で育ち草を食べた動物です。体は、皮膚上のコレステロールの一種によって脂肪にビタミン D を蓄えます。そのため、動物性脂肪を食べない人、様々な病気や症状に苦しんでいる人は、通常、その症状をビタミン D の欠乏と関連づけますが、これは結果であり、植物は日光がないと枯れてしまうことが知られていますが、これは人間にも当てはまります。健康なものを美しいと認識する人間の本能は、美しいものであるという基本的な本能です。小さな子供たちがどのように自然にそれを行うことができるのかは非常に興味深いです。例えば、白い歯は美しいが、黄色や茶色の歯は美しくないと認識する場合があります。この美しさを認識する能力は、私たち人間に生まれつき備わっているようで、子供たちも健康な外見と不健康な外見を区別することができます。彼らは、背が高くまっすぐな姿勢を美しさと関連づけ、前かがみまたは病的な姿勢をあまり美しくないと関連づけることがあります。同様に、彼らは形の良い体に美しさを見出し、ぽっちゃりした体には美しさを感じないかもしれません。彼らは、滑らかな肌は美しいが、喫煙によって傷ついた肌はそうではないということさえ認識することができます。研究によると、美しい顔立ちは生殖能力と健康状態を示すことが多く、これらは遺伝子の生存と継続にとって重要です。例えば、ペレット ETAL1999 による研究では、おそらく対称性が遺伝的適合性の指標であるため、人は一般に対照的な顔をより魅力的に感じることが分かりました。配偶者を示すことができます。誰かが優雅に歩いたり立ったりしているのを見ると、それは通常、健康状態が良好で、体が適切に機能していることを意味します。同じことが呼吸にも当てはまります。鼻で呼吸する方が口呼吸よりも美しく見えることがよくあります。なぜなら、鼻で呼吸する方が健康的な呼吸方法だからです。誰かが口を開けて呼吸しているところを想像してみてください。それが見た目が良くないことに気づきましたか？モデルを見たことはありますか？歩いています。それは良いようですか？この直立姿勢も正しい歩き方で、口を閉じて噛んで食べるのが良さそうですよね。また、食べ物と一緒に空気を飲み込むことがないので、より健康的です。いつ食べるか、あるいは満腹時など、私たちが生まれながらに持っている自然な信号を損なう可能性があるのと同じように、美しさを認識する自然な能力を損なうことになります。私たちがコーヒーやアルコールを飲むときに、いつ小麦を飲むかというメカニズムもまた、美を認識する私たちの自然な能力を損なう可能性があります。時には美はタイの首の長い部族のように社会現象であると彼らは考えるでしょう。長い首は美しい、それが社会に受け入れられているからです。したがって、座ったり、立ったり、歩いたり、走ったり、呼吸したり、自由に考えたりするとき、自然はそれを美しく行い、自分自身を見つめ、 美しく行うことを奨励します。三重のこの魅力には目的がありますが、物事を正しく行う方法を知るためにそれに乗ることができます。なぜなら美しいことも真実であることが多いからです。チョコレート入りのパンは雨よりも危険です。私が小学3年生の時、両親は私たちに次の言葉を残しました。友達。ちなみに、彼女をバットシェバと呼んだ友達の母親は、学校にチョコレート入りのパンをくれましたが、私は学校にチョコレート入りのパンをもらったことはありません。学校に行く途中でチョコレートの入ったパンを食べたので、学校では一日中お腹が空いていました。一方、学校でチョコレート入りのパンを食べると、子供は砂糖を落として集中力が大幅に低下するだけでなく、子供が不健康な食べ物を好むようになり、病気の可能性も高まります。母親は、癌、糖尿病、代謝性疾患、歯の問題など、最悪の夢の中で想像もしていないのですが、この母親が世界で一番自分の子供を愛していることは誰もが知っています。だからこそ、私にとってそれは奇妙であり、私はこのことについて書いています。彼女がここにいます。子供や人間は、子供時代に種なし小麦パンにチョコレートを添えて食べるべきではありませんし、真実は決してそうではありません。彼らは自由食を食べることになっています。私がここに書いたことで挙げた眉を下げて読み続けてください。チョコレート入りのパンは一例ですが、それは人間が食べてはいけないものであれば何でも構いません。母親が子供にチョコレート入りのパンを与えているのを見て、子供に学校に行く途中でパンをチョコレートで食べ終わるなと叫び、母親に寒さではなくパンを恐れなさい、と怒鳴る。そして、家畜は自分たちに合わない食べ物を食べますが、私たちにとっては、あらゆる種類の成分が入ったオート麦よりもはるかに適しています。海の魚には金属やあらゆる種類の物質が含まれているのではないかという懸念がありますが、ここでも海の魚は古代人が何百万年も食べていた魚とほぼ同じであり、植物に含まれる自然毒に比べれば 60% 無効です。健康上、100% を達成するのは非常に難しいため、秘訣は 80% 正しいアイデアを持つことです。しかし、100% の健康を達成するには、80% 正しい決定を下す必要があります。健康に関して 100% の決定はありません。壁に頭をぶつける場合を除いて 100% 頭痛が起こります。私たちは情報に溺れていますが、それに対する洞察を求めています。健康はポーカーのようなものです。ほとんどの場合、100% も 90% もありません。不確実な状況下で決断を下さなければならない。102歳まで生きる喫煙者のように、確率とは逆の結果になることもある。そしてこれがまさに問題であり、誰も決断力がなく、何をすべきかを言う人がいないということだ。ここにあるそれは高い確率で真実であるため、信号をノイズから分離しようとする自由な発想が生まれます。あなたが読んだすべてのものと同様に、ここで読んだものは限定的な責任を持って扱ってください。自由な思考を通じて、次の重要かつ重要な法則に到達することができます。古代の人間が自然の中で行動したように行動する。この生き方に対して、私たちの体と心は適応してきました。テクノロジー、麻薬、魔術師、軟膏、奇跡のハーブ、知識、ジュースを使って自然に勝とうとすると、失敗する運命にあることがよくあります。自然に勝つことは可能ですか？自然を設計した人は人間にそれを超える機会を与えたくなかったのです。進化は自然の中での私たちの在り方に応じて私たちを適応させてきたものであり、急速な変化に私たちを適応させることはできません。進化は現在ではなく遠い過去に作用します。それが理解できれば、すべてが理解できます。これはロケット科学ではなく単純な論理です。動物と同じように、私たちも主に食べ物、住む場所、繁殖すること、そしてこれら3つに関する情報を得るために働いています。進化は、私たちのために、私たちを駆り立て、私たちを定義する、毎秒何百万もの種類の素晴らしい化学プロセスと、何十億もの化学プロセス、相互に依存、を設計してきました。 私たちを治す新しい科学プロセス、薬、を探すのは間違っていますが、単に継続し、私たちが世界に切り出された何百万もの既存のプロセスを傷つけないように、単に自然のままでいるだけで、これは正しいことです。確率的かつ論理的な視点。これらはあなたを肉体的に強くするものです。過去の人が食べた食べ物、鼻からの呼吸、適切な動き、学習、脳を活性化する、そして環境。それぞれのアイデアは実際に実行するのが簡単な解決策であり、古代人類が自然の中で行動したように行動する、という単純な自由な考えに基づいています。古代人がどのように行動したかを正確に理解することは困難ですが、古い本と同様に生き残った部族が存在しますウサギが必要とするハーブや野菜の種類によって、病気になったり死亡したりする正しい方法を学ぶことができます。これらは彼が野生で食べたものです。牛には緑の草などが必要で、牛に与えると、トウモロコシ粒、大豆、大麦などの食べ物は適さないように作られています。牛が太るように作られています。飼育者の関心は肉を増やすことであり、あなたの健康を増やすことではありません。それは太るので、時々抗生物質でそれを生かし続ける必要があります。牛と全く同じように、私たちも特定の生活環境で特定の食べ物を求めて作られていますが、このニーズを無視して、世界中の大部分の人々が肥満、病気、定期的に医師や薬を必要としています。ドット、立証責任は誰にありますか？理解する価値のある重要な法則があります。私たちはそれを、立証責任の法則、と呼びます。何万年もの間、人間がさらされている環境が人間にとって良いものであることはゼロであり、おそらく 99.99% は有害であると考えられます。立証責任は、遺伝子組み換え食品、植物油、CBD、マリファナや様々な薬物、スムージー、遺伝子組み換え小麦、綺麗な砂糖、塩、ナトリウムの成分などの新しい物質を人に加える側にあります。歯磨き粉、様々な揚げ物、あらゆる種類のスナック、その他何千もの例があります。自然の食品中に含まれる物質があり、私たちにとって非常に問題になります。それらはレクチンと呼ばれています。私の意見では、それらは健康に関連する食品に含まれているため、その影響は人々が想像しているよりも大きいです。レクチンとその正体についての講義できる。法則の反対側もあります。太陽、肉、魚、果物など、人間が何万年もさらされてきたものは、おそらく人間にとって良いものです。販売されている肉、魚、野菜、果物のほとんどは、今日の私たちにとって、彼らは昔と同じではありません。檻ではなく牧草地で育てられた混合物ではなく草を食べる動物を食べること、また池で育てられず適切ではない餌を与えられた野生で捕獲された魚を食べることによって、彼らが食べていたものに近づくことが可能です。彼らのために。例えば、人間は70万年にわたって魚を食べてきたため、私たちは魚を焼くために作られています。魚を調理していることが見つかった遺跡は、ヤーコフの娘たちの箸で調理されていた古代の証拠です。体内のプロセスを傷つけないでください。これは逆転の法則です。確率論的な観点からは成功しないため、改善する必要はありません。最も重要なツールの一つは、それが私たち自身のケアに役立つためです。進化は、私たちのために、何百万もの種類の素晴らしい化学プロセスと、何十億もの化学プロセスが相互に依存して設計されており、毎秒、私たちを動機づけ、私たちを定義してきました。体内の何百万ものプロセスに害を及ぼす、私たちが追加した洗浄剤の一例。もちろん、洗浄には必要ありません。私たちを治す新しい化学プロセス、薬を探すのは間違っていますが、単に継続し、私たちが世界に送り出された何百万もの既存のプロセスを傷つけないようにすることは正しいことではありません。自然のままにするためです。これは確率的及び論理的な観点から正しいです。途中で非常に複雑なシステムをいじると、システムに害を及ぼすだけで役に立たない予期せぬ結果がもたらされます。 ここに、立証義務が生じます。人間が何万年もさらされておらず、現在人間にさらされている物質や行動は、人間にとって良いことはゼロであり、おそらく 99.99% 有害です。立証責任は、遺伝子組み換え食品、植物油、CBD、マリファナや様々な薬物、スムージー、遺伝子組み換え小麦、綺麗な砂糖、塩、ナトリウムの成分などの新しい物質を人に加える側にあります。歯磨き粉、様々な揚げ物、あらゆる種類のスナック、その他何千もの例があります。法則の反対側もあります。太陽、肉、魚、果物など、人が何万年もさらされてきたものは、おそらくその人にとって良いものです。頭痛は頭痛です。今日、私に起こったことがあります。妻は、下を向くとめまいを感じると言いました。そして、おそらく脳出血か脳卒中を起こしているのかもしれません。私は彼女に、このまま失うのは残念だと言いましたが、会えてよかった、これからも仲良くやっていきます、と言い、テルアビブには良い選択肢があるよ、と付け加えました。何かが本当に奇妙に思えます。彼女が縄跳びのトレーニングをしているのを聞いたのを思い出しました。私は彼女に、30分もロープに飛び乗らなかったと言いましたか?と尋ねました。彼女は、はい、と答えました。自由な発想で、ジャンプするとめまいがすること、妻と私が鋭い動きに敏感であることをまとめました。そして、妻が縄跳びのトレーニングをした同じ日に脳出血を起こす可能性が高いことに気づきました。そしてそれらは互いに関連していません。それはゼロです。私は彼女に、脳出血ではなく、飛び降りによるものだと思います。と言ったら、おそらく助かるでしょう。と彼女は微笑み、確かに翌日には、出血、と、めまい、は消えました。何事においても常識を働かせることが重要です。頭痛は頭痛です。これは症状であって問題ではありません。頭痛が小さくても大きくても、何か間違ったことをしているのです。私自身は頭痛に悩まされたことはありませんが、多くの人が頭痛に遭遇しており、始める前に頭痛があったこともあります。正しく食事をし、よく活動し、太陽の光を浴びている人には、頭痛の理由は全くありません。時事頭痛や偏頭痛がある場合、それはあなたが自由に食事をしていないことを意味します。牛乳製品、オーツ麦、ナツメヤシコーラなどは、自由な食事の定義に該当する食品ではなく、それらが自由な食事の一因となる可能性が十分にあります。頭痛です。あなたの体には安全マージンがありません。だから、どんな小さなことでも頭痛の原因になります。ただ自由に食べれば、頭痛や偏頭痛が消えるのがわかるでしょう。私が気づいたことの一つは、ワイヤレスヘッドフォンを使用すると、後で少し頭痛がするということです。頭に直接投影されるものには注意してくださいでは、なぜ誰もこの危険な人気製品について話さないのでしょう。誰もが何かをしているからといって、それが安全であるとか正しいとは限らないことをもう理解していただければ幸いです。残念ながら多くの人が放射するものをそこに置くと、危険である可能性が高くなります。ワイヤレスヘッドフォンは頭の中に設置され、携帯電話に放射します。それが頭のニューロンに実際にどのような影響を与えるかを誰もテストしていません。私は、放射が通過しないように端にエアケーブルがついているヘッドフォンを購入しました。そして私たちはうまく終わります。誰もが間違いを犯します。そうでない可能性はあります。こんにちは、こんにちは、遺伝子。私の大きな間違いの一つは、人間が数学が得意かどうか、心臓発作を起こすかどうか、遺伝子が決定するのではないかと思ったことです。彼らはただ成功しているだけだ。考えれば考えるほど、自由に情報を読んだり出会ったりするうちに、私たちがいかに平等に生まれてきたかがわかります。遺伝子は小麦や喫煙などの毒素と戦うのに役立ちますが、自分自身を毒にしないのであれば、遺伝子の助けは実際には必要ありません。それがこの謎に対する自由な考え方です。遺伝子はまた、俳優、運動選手、大工、物理学者など、 特定の活動を愛するのに役立つ特定の性格を身につけるのにも役立ちます。しかし、その能力自体は、あなたが生まれ持った能力にどれだけの時間を費やし、それを練習してきたか、そしてあなたが人生で何をしてきたか、つまり環境によって決まります。私たちの行動を指示しますが、重要なことは私たちが責められていないということです。だからこそ、私たちは自分が太っている、病気である、または単に過度に痩せているという事実を遺伝子のせいにしてしまいがちです。そのため、原因となる遺伝子があれば、問題は解決します。遺伝子のせいなのです。私たちの脳の偏見と戦い、すべてを整理し、すべてを説明する、これは最高の自由な思考です。肥満には何か問題があります。それは意見ではなく、目に見えやすい現実であり、もちろん問題は美的なものではなく、糖尿病や血管の問題など、他の多くの問題を伴います。無料の食事を食べていれば、誰もが痩せるはずです。ほとんどの人は優れた遺伝子を持って生まれてきます。問題がある場合は、悪い遺伝子のせいで親を責める前に、環境と食事のせいにしましょう。健康のトレンド世界では明確な方向性があり、それは街中でも見ることができます。こんなに多くの人が遺伝子をめちゃくちゃにして太っている可能性があるのでしょうか？従順になる？慢性疾患を発症しますか？あるいは、高齢になっても体が丈夫で、まっすぐで、健康でいられる何かが他にあるのかもしれません。私たちが平等に生まれてきたと仮定し、実際に、多かれ少なかれ、平等に生まれたのであれば、自由な思考を行使することによって、ここには遺伝子の問題以外の何かがあることがわかります。ここには、栄養と身体活動という、非常に基本的な活動に関連しており、依然として重要なものがあります。このことのもう一つの証拠は、食生活や身体活動を変えて健康で健康になった人々です。この記事や世界的な肥満傾向によれば、世界全体の健康状態は下降傾向にあるようです。世界保健機関も同様です。医学は非常に進歩しているので、主な原因は食べ物の質の低下と食べるものの種類であると考えられます。年々増加している小児糖尿病に関する記事。私たちが食べる食べ物は環境よりもはるかに重要だと思います。なぜなら、環境中の悪い物質は、私たちの体に入る食べ物中の悪い物質よりも影響が少ないからです。確かに私たちは地球上で長生きしますが、健康状態はそれほど良くありません。現代の生活と私たちが生きるために進化的に構築された生活が両立しないことのもう一つの証拠。アメリカのティーンエイジャーを対象とした研究では、幸福度が長年にわたり明らかな下降傾向にあることが示されています。やらなきゃいけないこととやってはいけないことがある。遺伝子や運は有害ではありませんが、それだけでは健康を確保するのに十分ではありません。遺伝子は環境に比べれば何の役にも立たない、という法則は、もし質問が、ある問題は遺伝的なものなのか、それとも環境的なものなのか、という場合、おそらく、空気、食べ物、私たちの動きなどの問題の原因は行動にある、ということを意味します。ほとんどの病気は、私たちに降りかかった不運や遺伝子からではなく、私たちのライフスタイル、環境、食事、運動、から生じることを理解してください。医療制度の扱いを根本から変え、問題ではなくライフスタイルから始める必要があります。私たちは精神的に柔軟にする必要があり、時には特定のテーマについて自分の意見を変更する必要があり、その変更には生活様式の変更も必要であることを理解する必要があります。最大の困難は、自分自身を変え、これまでは単に間違っていたことに気づくことです。それは、パンや揚げ物を食べるのがやめられない、という人々の食生活に伴う言い訳からもわかります。クソ、人間が責任を取るなんて、私は、人間の正しい食事に責任を負うなんて、ただの理不尽な人間です。国家が国民の健康を管理する必要があるのは、国家が市場で働く要因を自ら理解することができず、また変化を起こすことが難しいためでもある。 政府介入が成功した例。おそらく、健康的な生活を維持するために人々にお金を払うことから逃れることはできないでしょう。なぜなら、長期的にはそれが国のお金を節約することになるからです。研究では、支払いが機能していることが示されています。困難の原因は、営利企業が公衆衛生ではなく利益である経済的利益のために作成する過剰な広告と誤った情報にあります。同じ行動が人によって異なる結果をもたらすという考えが、決断を困難にしています。何が正しいのか、何が原因なのか。例えば、喫煙しない人が一人、40歳で死亡し、喫煙した女性が87歳で死亡したとします。解決策は、100人の喫煙者と100人の非喫煙者をテストし、常に法律を忘れないことです。古代人類が自然の中で行動したように行動する。植物の狩猟と食の歴史に関する優れた記事、炭水化物とガンの関連性を示す小さな手がかり、ガンと腫瘍の増殖におけるケトン体の潜在的な利点は、ガン細胞と健康な細胞の間のエネルギー代謝の違いに基づいています。ガン細胞は、酸素が利用可能な場合でも、解凍と呼ばれるプロセスを通じてエネルギーとして主にグルコースに依存します。この現象はバールブルク効果として知られています。ガン細胞によるグルコースの需要が高いため、ガン細胞は急速に増殖します。対照的に、健康な細胞は、グルコース、脂肪酸、ケトン体などの様々なエネルギー源を使用できます。このテーマについての主要学者の教授との会話、タンパク質と脂肪が多く炭水化物が少ない自由食は、体をケトーシス状態に陥らせます。ケトーシスでは、グルコースが低下すると、体は代替エネルギー源としてケトン体を生成します。食事の変更やがん治療を検討する前に、主要専門医などの医療専門家に相談することが不可欠です。ポパイは間違っていました。ほうれん草は私たちが食べるものに適応していません。必ずしも血液に吸収されるわけではありません。重要なのは何が吸収されるかです。ほうれん草は鉄分が豊富なので健康に良いと言われていますが、鉄の種類と吸収を妨げる毒素のせいで吸収がゼロであることを忘れていました。すべての植物において、これは全く同じ問題であり、X は多量に存在しますが、望ましい量が血液中に吸収されません。例外は、熟した果物と発酵した穀物です。ここで、保健省が科学的根拠を持たず、科学が示していることと逆のケールに関する勧告を参照してください。人類の歴史の中でケールが食べられたことは一度もありません。さらに、食物繊維のせいでケールを消化する方法もわかりません。嬉しいのは、牛ですら草を消化する方法を知っており、草を消化するのは腸内にいるバクテリアであり、さらなる消化のために草をバクテリアに戻すために食物を作るということです。細菌の生成物は牛の血液に吸収される脂肪酸です。最終的には同じ量を楽しむ秘密栄養学における大きな秘密は、ほとんどの種類の食べ物を最終的には同じ量で楽しむということです。それに慣れるまでに数日しかかかりません。不自然で砂糖や塩辛い食べ物は、慣れるまでに数日かかる自然な食べ物を楽しめなくなります。数日かけて自然食品になれるのは価値があります。最終的には自然食品を同じように楽しめるからです。もう一つは、食べ物の多様性です。単純な理由で、私たちは一度に多くの種類の食べ物を食べるようにはできていません。つまり、古代には、特定の時間に一種類の食べ物しか入手できなかったのです。私たちが来たとしましょう。イチジクの木の向こうには、蜂蜜もアボカドとチーズの入ったパンもなく、イチジクだけがあった。さらに、腸に休息の時間を与えることが重要です。腸は食事によって損傷します。ので、1日8から12時間の間隔で食事をすることが賢明です。湯、砂糖、種なしパンを避けると、あなたに今すぐ変化をもたらします。オイルを避けるなど、最初の変更を行うことができ、最初の改善が見られたら、ここのセクションにアップグレードし続けるのは非常に簡単です。信じられないかもしれませんが、 単純なことが問題の原因と解決策になります。じんましん、胸焼け、過敏性腸、およびその間のすべて、これら3つの現象は症状であり、原因ではありません。すべての場合ではありませんが、ほとんどの場合、フリー相当を読んだ後は、統計的な生活を送ることが有益であることをすでに理解しているため、高い確率で真実であるものにかける価値がありますが、常にそうとは限りません。これら3つの現象は、もちろん不適切な栄養状態だからです。過敏性腸とは、実際には、パン、発酵していないもの、パスタ、野菜、植物油、米、根、葉、クラッカー、牛乳、最近発明されたあらゆる種類の食品です。体のあらゆる場所にできる隆起、回旋、発疹、ただれは、通常、ホルモンや思春期とは何の関係もありませんが、食べる食べ物だけが関係しています。もう一度書かなければなりません。これらはあなたが食べる食べ物にのみ関係する現象であり、はい、誰もが間違っています。これらはまさに中毒の兆候であり、中毒を防ぐ唯一の方法は症状を防ぐだけの薬ではなく、問題を解決することであり、ここで示したような自由食を食べると中毒は止まります。胃酸を刺激する植物油とラクタンレクチンは、豆科植物、穀物、一部の果物や野菜など、様々な植物性食品に含まれる炭水化物結合タンパク質です。それらは害虫や捕食者に対する植物の防御機構において役割を果たします。いくつかの研究や事例証拠は、レクチンと胸焼けまたは胃食道逆流症との関連の可能性を示唆しています。胸焼けは、胃酸が食道に逆流して炎症や灼熱感を引き起こすときに起こる症状です。植物毒素、レクチンが胸焼けの原因となるメカニズムはいくつか考えられます。プラス腸のバリア機能障害。レクチンは腸のバリア機能を妨害し、腸の透過性の増加、リーキーガットとしても知られています。を引き起こす可能性があることが示されています。これは炎症反応を引き起こし、胸焼けなどの逆流症状を悪化させる可能性があります。プラス炎症。一部の研究では、授乳が体内の炎症を促進し、胸焼けの症状を悪化させる可能性があることが示唆されています。慢性炎症が消費に関与している可能性があります。プラス消化障害。レクチンは消化酵素に結合してその機能を損傷し、食物の不完全な消化につながる可能性があります。これにより、胃内で食物が発酵し、ガスが発生し、腹腔内圧が上昇し、胃内容物の食道への逆流が促進され、胸焼けを引き起こす可能性があります。植物毒素をたくさん食べる子供たちに見られますが、それはレクチンが必要なためです。腸を傷つけて血流に入るまでには何年もかかり、人によって時間がかかるのは異なります。そのため、レクチンを摂取しないことをお勧めします。清水や冷水シャワーにさらされること、時々冷水にシャワーを浴びることが重要であり、通常は冷水の中で泳いで冷気にさらされることも重要です。手術後の感触は素晴らしく、科学的にも裏付けられています。ここでは、感情、寒さへの暴露に適応した進化、そして科学という3つの要素が交差しています。したがって、自由な心で制御された寒さへの暴露が私たちにとって非常に良いことであると言えます。人間の体には褐色脂肪組織、BATと呼ばれる特定の種類の脂肪があり、寒い環境に応じて体温を調節するのに役立ちます。エネルギーを蓄える白色脂肪組織とは異なり、BATは熱産生と呼ばれるプロセスを通じて熱を生成します。BATは、低温やその他の刺激によって活性化されると、蓄えられたエネルギーを熱の形で放出し、体の深部温度を上昇させ、暖かさを維持するのに役立ちます。これは、体が低体温症の危険にさらされている寒い環境で特に役立ちます。したがって、褐色脂肪組織は、人間の寒さへの対処を助ける脂肪の一種です。フルーツジュースやスムージーなどではありません。喉が渇いたら飲みましょう。一定量に関するすべての推奨事項は、体をアルコールとカフェインで混乱させている人にのみ当てはまります。そうでない場合、 体は喉が渇いた時に完全に信号を出します。薬物や体を混乱させる人間にとって不適切な物質がない限り、喉が渇いたら飲むべきです。期間の価値または利益。TikTok、Facebook、Instagram、Twitter などのソーシャルメディアプラットフォームのコンテキストでは、メンタルジャンクフードには、無限のフィードを無意識にスクロールしたり、個人の成長や有意義なつながりにつながらないビデオの視聴や浅い交流が含まれる場合があります。食べ物ソーシャルネットワークのコンテキストでは、注意力の持続時間が短いため、これらのプラットフォームはユーザーの注意をできるだけ長く捉えて保持するように設計されています。コンテンツは多くの場合、短いビデオ、画像、短いテキスト投稿など、短くて消化しやすい形式で表示されます。これにより、注意力の持続時間が短縮され、より深いタスクやより複雑なタスクに集中することが困難になる可能性があります。インスタントな満足感を得るソーシャルネットワークは、ユーザーに、いいね、コメント、共有などのフィードバックや報酬を即座に提供する機能を中心に構築されています。この瞬間的な満足感は中毒性があり、ユーザーがさらにそれを求めるようになり、承認と社会的承認を過度に重視するようになります。フォーモー、チャンスを逃すことへの恐怖、ソーシャルネットワークは、切迫感を生み出し、最新のニュース、トレンド、ゴシップを常に把握し続ける必要性を生み出します。これにより、過度の使用が発生し、プラットフォームから切断できなくなる可能性があります。比較と嫉妬、他人の人生の精選され、フィルタリングされたバージョンを見ると、自分が不十分であるという感情や自尊心の低下につながる可能性があります。これは、人々が自分を他人と比較し始め、オンラインでの完璧なイメージを維持しなければならないというプレッシャーを感じている場合に特に問題となる可能性があります。低品質のコンテンツを摂取しすぎると、精神的な疲労が生じ、より重要なタスクや情報への集中力が低下する可能性があります。バランスを維持するには、精神的なジャンクフードの摂取を制限し、次のような個人の成長を促進する活動に従事することが不可欠です。私たちの祖先と同じように自然を見ること、本を読むこと、スキルのニュースを学ぶこと、有意義な会話をすること、現実の人間関係を育むことなどです。また、特定の時間制限や特定の時間帯にソーシャルメディアをチェックするなど、ソーシャルメディアの使用に関して制限を設けることは、精神的幸福への悪影響を軽減するのに役立ちます。食品に関しては、米国では知性の低下が見られ、他の地域でも人間が暴露されていない物質が見られると思います。私たちが暴露される不自然な物質には、香料、歯磨き粉、洗剤など、多くの新しい物質が入り込んでいます。薬剤、フェイスクリーム、香水、柔軟剤、ヘア剤、あらゆる形態の化粧品、殺虫剤、肥料など。これらの物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかを予測することは困難ですが、プロセスの法則によれば、私たちが思いもよらない形で私たちに害を及ぼす可能性が最も高いです。小さな例、歯磨き粉には重度の腹痛を引き起こす可能性のある物質が含まれており、その影響は人によって異なります。天然物質ですが、私たちにとってはよくありません。ほとんどの人が使用している洗剤やその他の人工物質、食器洗い機のタブレット、漂白剤、床洗浄剤、殺虫剤などは、あなたが食べる食べ物に入り込みます。自然な睡眠と私たちの睡眠は、驚くべき改善につながります。古代人がどのように眠っていたのかを理解するのは難しいですが、仰向けに寝て鼻だけで呼吸して眠っていたようで、仰向けの時が最も鼻で呼吸しやすく、それを示す古代の絵画もあります。これが彼らの寝方です。推奨読書、ジョージ・キャットリン、ザ・ブリーズ・オブ・ライフ。彼は1860年にインディアンを記録し、彼らを書きました。そこから、彼らが近代化なしで自然の中でどのように呼吸し、どのように眠っていたのかを知ることができます。仰向けになっているとき、体と筋肉は休んでいます。早寝早起きは習慣の問題です。 古代人は決まった規則はなく交互に眠っていたので、一晩に何度も起きても興奮しないでください。それは完全に自然なことです。古代人は一晩に約7時間、交互に眠っていました。つまり、数時間目が覚めてから再び眠りに戻るということです。私は古代人のように硬いマットレスに仰向けで寝ていますが、この方法でよく眠れ、最もエネルギー的に目覚めることができることに気づきました。鼻呼吸だけで寝ることが重要です。そうしないと、睡眠時無呼吸症候群や歯の問題など、多くの問題が発生します。睡眠中に鼻で呼吸できない場合は、数週間鼻だけで呼吸した後、このように口に白テープを貼って寝てください。コーヒーの摂取が睡眠を短縮することを示した研究は、カフェインが睡眠を刺激することを示しています。ロジックも同様なので、かなり自由な発想で、眠りたいならコーヒーを飲むのをやめた方が良いと仮定することができます。カフェインは、コーヒーの木のレクチン、害虫に対する毒素の一種であるため、昆虫や小さな害虫の神経系にダメージを与えます。不要なものを購入した結果、子供部屋はかつて使用されていたおもちゃで爆破されている一つ目は、衣類、化粧品、食品などが過剰であること。物を溜め込まず、物を処分することをお勧めします。健康システム。健康になる方法を知っているなら、なぜそれをしないのですか？私たちは、昨日やったことをただやりたいだけの興味深い生き物です。私たちは通常、これまで慣れてきたこととは正反対のことをしなければなりません。炭水化物をほとんど食べず、タンパク質と動物性脂肪をたくさん食べます。思ったことに反して行動すること、走るより歩くこと、固定的ではなく自由に考えること、加工食品を好むのは最初の味の結果であることが多く、添加物が加わることで自然食品よりも魅力的になる場合があります。糖分、塩分、脂肪。私たちの未来は数日以内に新しい味に適応できることが研究で示されているにもかかわらず、人々はこの味が変わらないと思っているかもしれません。また、多くの人は単に加工食品を食べて育ったので、健康に生きる方法を知りません。標準です。世代を重ねるごとに自然な食生活から遠ざかっていくため、より健康的なライフスタイルに戻ることが困難になっています。医師は病気の治療よりも薬や手術に重点を置くように訓練されていることが多いため、医療業界も予防的健康対策を妨げる役割を果たしています。最初から防ぐよりも、これは人々が健康的なライフスタイルを採用するのではなく、健康上の問題に対して投薬や手術を受けることを期待する文化を生み出す可能性があります。さらに、加工食品は賞味期限が長く、必要な量が少ないため、多くの場合、企業が製造及び販売するのに最も利益をもたらします。農業への投資。結論としては、最初の味の好み、健康的なライフスタイル、文化的規範、利益に関する知識の欠如など、様々な要因が健康的な変化を起こすという課題に寄与しています。食料生産を推進します。しかし、教育、根気強く、サポートがあれば、誰でも自然の未加工食品の味と利点を理解し、より健康的なライフスタイルを取り入れることができます。糖尿病は栄養士や医師の病気です。知人は、彼女は血を下げるために薬を飲んでいると私に言いました。砂糖。私は彼女に、医師が食生活を変えるよう勧めたかどうか尋ねました。彼女は、栄養士を紹介されて、食事内容を何も変えるべきではないと言われたと答えた。私は友人に、医師が食事の変更を勧めているかどうか尋ねました。彼女は私に、食事を変えないよう栄養士を紹介されたと語った。1型糖尿病とは異なり、2型糖尿病は栄養不良を伴うことが多く、小麦製品などの有害物質の摂取を減らす食事で管理できるため、これには驚きました。純粋に遺伝的なものではなく、栄養や環境への暴露などの要因によって影響される可能性があります。膵臓細胞が破壊されるため治癒することはありませんが、不適切な食事も発症に寄与する可能性があることを考慮する価値があります。 興味深いことに、1型糖尿病は自己免疫疾患であり、西洋の食生活は人々を不健康な食品にさらすことで様々な自己免疫疾患を促進することが知られています。話に戻りますが、私の友人は朝食と夕食の両方に小麦製品を消費しています。私はそれを聞いて驚きました。二つの側面が直感に反しているように思えました。一つは、食事ガイドラインがすぐに入手できるときに医師が彼女を栄養士に紹介したことです。第二に、栄養士は彼女の状態を管理するための解決策を提供しません。薬の処方は症状に対処するだけであり、根本的な問題には対処しません。医師も栄養士も必要な指導を提供できなかったため、友人に悪影響を及ぼす可能性があり、友人は私のアドバイスに耳を貸さず、医師の勧めだけに頼っています。動物性脂肪とタンパク質が豊富で炭水化物を含まない食事をとれば、2型糖尿病の症状は数週間以内に完全に消えることがあります。2型糖尿病は中毒の産物であるため、決して治らないことに注意することが重要です。唯一の方法は、相性の悪い食事で体を中毒させるのを止めることです。誰もが間違いを犯しますが、一部の医療専門家が誤って人々を苦しみの人生に追い込むことがあるのは残念です。一例として私の友人の息子も同じ症状に苦しみ指導が不十分だったために同じような運命に直面しています人間には適さないが、遺伝的な部分は、その人がその人に適応した食事による継続的な中毒にどれだけ耐えられるかである。継続的な中毒によって体重調節機構が損傷を受けるのと同じように、私たちの糖質調節機構も損傷を受けます。どちらも人間と互換性のある食べ物を数ヶ月食べれば元に戻ります。私は医師でも栄養士でもありませんが、真実は、彼らが病気の蔓延に大きな役割を果たしていると考えているということです。彼らの名誉のために言っておきますが、彼らが知らないだけでいいと思いますが、無知が免除されるわけではありません。責任から解放されます。ロバのようにではなく、ダンサーのように議論してください。すべてについて考えを変えるつもりです。戦争のような議論ではなく、ダンスのような議論をするようにしてください。あなたは謙虚に議論に取り組み、彼に同意できる問題があることを相手に示さなければなりません。一方は多くの個別の問題に集中しなければならず、もちろん、相手をコントロールしたり説得したいという感情を与えてはなりません。相手を説得することに成功するのは自分自身だけです。相手にどのようにしてこの結論や生き方に至ったのかを尋ねてください。時々、自分を納得させるように努めてください。なぜなら、気が変わらなければ問題があるからです。論理的ないじめっ子にならないで、科学的で非感情的な議論をしてください。抑圧するのは愚かです。無視して忘れることは、傷を掘るよりもはるかに論理的です。古代では、トラウマや不快な出来事を抑圧し、トラウマや不快な出来事を掘り下げることはありませんでした。新しい心理学。彼らは、人々に起こったすべての悪いことをクレイジーなドラマにするつもりはありません。それは社会的に何が受け入れられるかが重要であり、実際に何をすべきかではありません。過去を抑圧し掘り下げるのではなく、そこからのみ学ぶ方が良いのは論理的に思えます。私たちは過去を忘れて前に進む自然なメカニズムを持っています。ハゲサッカー選手がハゲない理由、50歳以上の男性の約 50% が、65歳以上の女性の約 50% が女性型脱毛症に苦しんでいます。脱毛の可能性を減らすための方法は後で書きます。興味深いことに、プロのバスケットボール選手やフットボール選手、一般にスポーツ専門のアスリート、さらにはマサイ族や南米の部族などの一部の部族は、その年齢の一般人口よりもハゲになる可能性が低いようです。同じ年齢を比較していることに注意してください。したがって、私たちは自由な思考を行使し、その理由を理解し、それを自分自身で抑えるように努める必要があります。ハゲは当然ながら健康上の問題を示しているため、魅力のないものとみなされます。 自分の遺伝子を伝えられる健康な配偶者を選びたいと思うのは、私たちの進化の一部です。ハゲ現象の考えられる説明の一つは、毛包が健康を維持するために十分な血流を必要とするということです。激しい身体活動中は顔への血流が増加し、毛包に必要な栄養素と酸素が供給される可能性があります。したがって、抜け毛に悩んでいる人は、1日1時間以上、顔が赤くなるまで激しいスポーツを週4回行うことをお勧めします。これは頭皮への血液量の増加を意味します。身体活動と同じように毛包に働きかけます。ハゲには遺伝学があることは明らかですが、グルテンと同様に、毒素を避けるのに役立つ遺伝学が存在する可能性が高く、グルテンを食べない人にはそのような遺伝学は必要ありません。同様に、ハゲの場合でも、血流や適切な栄養がない場合、遺伝の助けを必要としない場合には、遺伝が役立ちます。それで、ジダンはなぜ寒いのですか？という質問に対する答えは、おそらく彼は頭皮への栄養と血液の不足にうまく対処できない遺伝学を持っているということです。場合によっては、脱毛の原因は次のようなものに関連している可能性があります。血流ではなく栄養です。特に女性は栄養不足により抜け毛が起こることがあります。したがって、ベジタリアンの食事では不足する可能性のある必須栄養素を提供する魚、肉、果物を含む食事を遵守することが不可欠です。また、甘い食べ物、特に髪にダメージを与えるミネラルの吸収を妨げるパンや加工食品も避けることをお勧めします。体には、ミネラルをそれほど重要ではない場所から脳や筋肉などのより重要な場所に送るメカニズムがあるため、ミネラルが不足すると、最初にハイジャックされる場所は、ミネラルが不足している歯、髪、骨です。私が見た研究や健康保険では、ホルモンがハゲの原因であると書かれていますが、その可能性はありますが、栄養不良がホルモンに影響を与えるため、おそらくこれが症状です。そして、これはまさに、症状のレベルから問題のレベルまで、レベルを上げるための自由な考えです。輸血と栄養によってハゲを止めることができる可能性が高いことを示す良い方法は、薬がそれを止めることであると見ることです。食物不足を引き起こしたり、血液循環を低下させたりすると、ハゲという副作用が引き起こされますが、実際にこれが当てはまります。ベータ遮断薬など、高血圧の治療に使用される一部の薬は、副作用として薄毛や脱毛を引き起こす可能性があります。この正確な理由は特定の薬剤によって異なりますが、いくつかのメカニズムが考えられます。栄養素欠乏、特定の利尿薬は、健康維持に重要な亜鉛、カリウム、ビオチンなどの必須ミネラルやビタミンを体から失う可能性があります。髪、毛包への血流の減少、特定の血圧薬、特にベータ遮断薬は、頭皮を含む体の特定の領域への血流を減少させる可能性があります。この血流の低下により、毛包が弱くなり、ダメージや脱毛が起こりやすくなります。アスリートはハゲにくいです。自由な発想を取り戻しましょう。私たちは、スポーツ選手は他の選手よりもハゲが少ないことを自分の目で観察してきました。彼らは普通の人よりも多くの血液を頭に送り出すので、それがポイントだと考えられます。血液と栄養を遮断する薬物が脱毛を引き起こす可能性があることは分かっているので、これは別の可能性を追加します。また、人々の問題は多くの場合、遺伝的なものではなく、むしろその人や環境の活動によるものであることも分かっています。活動的でない人はハゲになりやすいという感覚もあります。一部のハゲがあるという説明も遺伝に根ざしたものではありませんが、正しく食事をとらず、身体活動で血流がなくなった時に役立つのは遺伝であり、すべてを正しく言った時に役立つのは遺伝ではないという説明です。したがって、髪の健康には3つの要素が重要であると考える価値はあります。それは、無料の食事、赤ら顔になるスポーツ、毎日の頭皮マッサージです。この3つをすべて組み合わせると、おそらくハゲを軽減または予防できます。もちろん、 上記の情報と科学をもとに自由な思考を働かせたとき、これは最もらしいと思われました。これが真実ではない可能性はわずかですが、私の父には長年効果があったので、あなたにも効果があることを願っています。意識的で持続可能な生活に向けて、集団で最適な健康状態に移行することは、社会の様々な部門に利益をもたらす可能性があり、その逆もまた同様で、他の部門に損失をもたらす可能性があることが明らかになりました。これらの利益と損失を理解することで、私たちの幸福が社会や経済の様々な側面にどのような影響を与えるかを明確に書くことができます。まず、私たちの健康の最も明白な受益者は私たち個人です。イスラエル国民の例を挙げると、優れた健康状態を維持することで、より活動的で充実したライフスタイルが実現し、医療費が削減され、社会に積極的に貢献する能力が高まります。より健康的なライフスタイルを採用する人が増えるにつれて、化学物質を含まない有機農産物への需要が増加しています。この傾向は、自然と調和した食品の生産に専念する有機農家に大きな経済的刺激をもたらします。また、より健全な生態系を育み、地球の生物多様性を改善し、より健康的な生活を求める傾向は、自然で有機的な方法を選択する動物の飼育者にもプラスの影響を与えます。このアプローチは、動物が自然環境で成長できることを意味し、より良い動物福祉を促進します。同様に、より健康的なライフスタイルは、地球の保護を目的としたより持続可能な実践と一致することが多いため、地球にも利益がもたらされます。さらに、特にインセンティブや補助金を通じて政府が奨励した場合、健康に焦点を当てた製品やサービスを生産する企業は繁栄する可能性があります。企業は革新し、成長し、より健康的な社会に貢献することで、性のフィードバックループを生み出すことができますが、その一方で、健康増進への移行は、このパラダイムと一致しないセクターに悪影響を与える可能性があります。例えば、人々が予防策やライフスタイルの変更によって健康を維持できれば、製薬会社は特定の医薬品の需要が減少する可能性があり、同様に、シュトラウス社、トゥヌバ社、アセム社などの加工食品を製造する企業も、医薬品の需要が減少したことによる課題に直面する可能性があります。自社製品の消費。人々は加工品ではなく生鮮食品やオーガニック食品を選ぶ可能性があり、これらの企業の事業に影響を及ぼし、農場、鳥小屋、養魚池、食肉工場など、従来とは異なる動物の飼育方法に依存する産業も衰退する可能性がある。同様に、シューファーセルなどの大手食品チェーンも、消費者が大量生産品よりも地元の有機農産物を好む可能性があるため、売上が減少する可能性があります。高タンパク食を好む。さらに、人々が天然のタンパク質源を選択する場合、ティボルやビヨンドミートなどの肉代替品を製造する企業は、需要の減少に直面する可能性がある。健康な人口には理論的には介入が必要となるため、医療専門家、保険会社、医療機器会社も影響を受ける可能性がある。医学的には、最後に、人々が必要な栄養素を食事から直接摂取するようになったことで、サプリメント会社は自社製品への需要が減少すると考えられるかもしれません。がっかりしないでください。これらは安価で入手可能で、処方箋も必要ありません。私はこれらの薬しか使っていないことを認めます。それだけです。他の化学物質は私にも私の中にもありません。自分で何かを試してみて効果があれば、研究などは必要ありません。研究は、自分自身で見たことを強化するだけです。ここに書かれていることはすべて私が自分で試してみたところ、驚くほど効果がありましたが、明らかにそれ以上の意味はありませんので、医学的なアドバイスとは考えないでください。自然医学は食品とは異なります。特に健康上の問題を治療するために消費されるため、一般食品用ではありません。ニンニクオオリの法則の、タカの法則を使用すると、 ニンニクが胃の問題や喉の痛みを驚くべき方法で解決してくれることが分かりました。ニンニクを柔らかくして消化しやすく、臭みも気にならないように加熱することをお勧めします。試すことはお勧めしませんが、虫垂が痛かった時にニンニクを食べたところ、2日後に痛みが消えました。ニンニクは古代、腹痛、風邪、インフルエンザなどの様々な病気の自然療法として使用されていました。ニンニクには抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用があり、これらの症状の治療に役立ちます。喉の痛みの一般的な治療法には、蜂蜜と砕いたニンニクや唐辛子を混ぜて数時間に1回食べることが含まれており、これにより症状が軽減され、1日以内に喉の膿を取り除くことができます。アサツーとアホエンには、様々な潜在的な健康上の利点があります。これらは抗菌特性を示し、有害な細菌、ウイルス、真菌と戦うのに役立ちます。これが、ニンニクが軽度の病気の家庭薬としてよく使用される理由の一つです。ニンニクレクチンには、感染症や病気と戦う免疫系の能力を向上させる免疫調節特性もあります。いくつかの研究では、これらのニンニクには抗がん作用がある可能性があることも示唆されています。これらはがん細胞の増殖を阻害し、プログラムされた細胞死であるアポトーシスを促進します。ただし、これらの影響は主に実験室や動物実験で観察されており、人間にどのように適用されるかを理解するにはさらなる研究が必要です。美しいのは、アリンが粉砕されると、アリシンが放出されることです。つまり、動物や細菌が根を噛むと、毒が放出されます。これは、レクチンが確かに害虫による害を防ぐように設計された毒素であることを美しく示しています。植物。もちろんこの場合、それは人間ではなく小動物に基づいて構築されており、これらは時々私たちを助けませんが、小麦の場合、残酷な小麦のマイナーである我がが何年にもわたってゆっくりと私たちを殺します。小麦や植物に含まれるレクチンは私たちを毒します一方、ニンニクレクチンは有益である一方で、他の植物からのレクチンは時には有害になることがあります。一部の植物レクチンは人体と悪影響を与える可能性があります。例えば、生の豆科植物や全粒穀物にはレクチンが含まれており、適切に準備されていないと消化不良を引き起こす可能性があります。小豆に含まれるフィトヘマグルチニンと呼ばれるレクチンは、小豆が適切に調理されていない場合、食中毒の症状を引き起こす可能性があります。その他の潜在的に有害なレクチンには、トマトやジャガイモなどのナス科植物に含まれるレクチンが含まれており、敏感な人の炎症状態を悪化させる可能性があります。調理方法はこれらの食品のレクチン含有量に大きな影響を与える可能性があることを覚えておくことが重要であり、調理することで潜在的な有害な影響が軽減または排除されることがよくあります。蜂蜜傷についた蜂蜜は蒸気よりも早く傷を治し、咳も防ぐことに気づきました。蜂蜜に自然治癒力があることを示す研究は必要ありません。例えば、アルワイリラによる研究では、蜂蜜が傷の治療と咳の症状の軽減に効果的であることが証明されています。量、ペニストンらの研究によると、レモン汁の過剰摂取は腎臓結石の発生に寄与する可能性があります。レモンはあらゆる種類の食中毒や胃の問題、さらには喉の痛みにも優れていることに気づきました。私は胃の調子が悪い時だけレモンを飲みますが、レモン汁は消化器系の問題の治療に効果があることが分かっています。同じ研究では、レモン汁に含まれる生理活性化合物が消化を改善し、胃の問題を軽減するのに役立つことが示されました。ただし、起こり得る副作用を避けるために、適度に摂取する必要があります。清水は氷水のシャワーに最適です。レッドブル入りコーヒー2杯と同じくらい刺激的です。清水または氷水は、筋肉のこりや様々な痛みに最適です。対、アスリートはトレーニング後に氷風呂に入りますが、それには十分な理由があります。私がめまいを起こした場合、私は運転中に携帯電話を見たり、方向転換することに敏感なので、 冷水のシャワーで吹き飛ばしてしまいます。私たちの進化は、冷水のシャワーでした。今日の他の人のようにお湯ではなく、水です。私個人としては、熱いシャワーよりも冷たいシャワーの方が何千倍も気分が良くなります。シャワーの後に注意口内炎、うがいから喉の痛みまで本当に効果抜群。私は塩を薬として飲み使用し、日常的に摂取しないようにしています。食品の保存やピクルスに使用できます。オリーブオイルは、唇や頭皮を含む体のあらゆる場所の乾燥の治療に優れており、他の香料入り軟膏よりもはるかに効果的です。私の息子は頭皮が乾燥して老けが多かったので、オリーブオイルを頭に1時間塗って治しました。オリーブオイルは薬として飲み摂取し、サラダに加えるのではありません。例えば 100g のオリーブオイルを飲むと、0.5kg のオリーブを食べるようなものです。それは意味がありませんが、一般的にそのような濃縮物を避ける方が良いのですが、私たちの体が濃縮物にさらされたのは数十万年の進化の中でなく、ここ数千年間だけです。他の化学物質と同じですが、化学物質ほど私たちにとって危険ではありません。私はぬるま湯で歯を洗ったり磨いたりしますが、それは歯磨き粉と同じように機能します。腸内細菌は健康に大きな影響を与えており、よく議論されるテーマです。研究によると、腸内細菌は私たちの身体的及び精神的健康に大きな影響を与えています。多くの研究は、腸内細菌は単に私たちが何を食べるか食べないかによって影響を受けることを示しています。私たちが食べる食べ物、高血糖が症状であって問題ではないのと同じように、問題は私たちに合わない食べ物です。まさに、腸内細菌は人間の体に合わない食べ物によって作られたものなのです。多くの研究は、糞便移植が多くの人を助けることを示していますが、ライフスタイルが変わらなければ、一定期間が経過すると以前の問題が再発します。これは、私たちの腸内細菌が私たちが食べる食べ物によって直接影響を受けていることを示しています。言い換えれば、私が積極的に推論していると、病気の原因は腸内細菌ではなく、私たちが食べる食物であり、おそらく問題の原因の一つである特定の腸内細菌を優先しているように思えます。抗生物質は長年にわたって私たちに害を及ぼし、その影響は遅れて現れます。医学はそれらを彼女、特に腸内細菌の問題と結びつけていません。命を救わない薬物、医薬品、医師には近づかないでください。一方で、外傷医学、怪我、回復など、心臓病学、腫瘍学、外科手術は役に立ち、生活の質を向上させます。丸、胃の問題に対する抗生物質の代替品としてのニンニク？ニンニクには、健康上の利点に寄与すると考えられている様々な化合物が含まれています。プレバイオティクス効果ニンニクにはイヌリンとして知られる繊維の一種とフラクトオリゴ糖が含まれています。これらの化合物は上部消化器系では消化されませんが、大腸に到達すると腸内細菌によって発酵されます。この発酵プロセスにより短鎖脂肪酸が生成され、結腸の内側を覆う細胞に栄養を与え、健康な腸管バリアの維持に役立ちます。このようにして、ニンニクに含まれるプレバイオティクスは腸内で有益な細菌の成長と活動を促進することができ、抗菌作用を持つニンニクには、ニンニクを刻んだり潰したりするときに生成されるアリシンなどの硫黄化合物が含まれています。アリシン及びその他の関連化合物は、細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などの様々な微生物に対して抗菌特性を示すことが分かっています。これらの化合物は腸内の有害な細菌に対して作用する可能性がありますが、腸内細菌層に対する具体的な影響を理解するにはさらなる研究が必要です。また、これらの化合物は比較的不安定で、腸の状態によって不活化される可能性があるため、体内での抗菌活性の程度は完全には明らかではないことにも注意する必要があります。それが腸内マイクロバイオームの構成に影響を与える可能性があります。 腸内マイクロバイオームと免疫系には複雑な双方向の関係があり、それぞれが他方に影響を与えます。ニンニクに含まれる特定の化合物には、抗炎症作用や免疫調節作用があり、腸内微生物層に影響を与える可能性があることが分かっています。さらに、ニンニクの抗菌特性は、腸内の特定の種類の細菌に影響を与える可能性があります。テバのイコライザー人々は、人々の機能をサウンドイコライザーとして考えています。誰もが、その人を構成する特別な特性の組み合わせを持って生まれてきます。それぞれの資質には価値があり、その価値のバランスが私たちの個性を形成しますうちなる幸福7、熱意9、好奇心3、内なる平和5、自閉症3、社交性4、これらの1から10のいずれかに生まれたと想像してください。極端な状況での制御の喪失に。これらは、自然が明らかにどのように機能するかを説明するための単なる数字です。自閉症はおそらくさらに数十のそのような数値に分類され、そのうちのいくつかは良いものであり、いくつかはあまり良くありません。あらゆる環境において、他の数字が生き残るのは、今日では進化がないからではなく、過去のことです。私の妻はそれを読んで、パンチはないがパンチはある、そして自由な思想と同じように、私たちはそこから利益を得たいと思っています、と言いました。オチは、誰かに1か0は問題があるというレッテルを貼ることですが、実際には自閉症のような悪い特性だけが存在するわけではありません。自閉症は単なる一つの特性ではなく、自閉症は認知機能のバランスの変化を表すイコライザー特性ともみなすことができます。社会的及び感情的特徴。自閉症はスペクトラム障害であることに注意することが重要です。つまり、ASD を持つ人々が経験する重症度や症状は多岐にわたります。しかし、イコライザーのアナロジーは、強さは異なるものの、誰もがある程度の自閉症関連の特性を持っていることを示唆しており、同様に、攻撃性や短期などの他の特性も、イコライザーのアナロジーのレンズを通して見ることができます。人はそれぞれ一定レベルのこれらの性質を持っており、その性質はその人の強さや状況に応じて有益にも有害にもなり得ます。例えば、適度なレベルの攻撃性は、競争の激しい環境では役立つかもしれませんが、過度に顕著になると対人紛争につながる可能性があります。これが自然が人を環境に適応させる方法です。人が過度に攻撃性を持って生まれた場合、その人は殺人者になる可能性があります。もし誰かが過剰なセックスで生まれたら、その人は強姦者になる可能性があります。変化する環境に人間を適応させる自然の方法は、まさにこのイコライザーのアイデアによるものです。グルテン過敏症との比較は、この概念を説明するもう一つの方法です。多くの人は目立った悪影響を及ぼさずにグルテンを摂取できますが、様々なレベルの過敏症を経験する人もいますし、セリアック病などの症状により重度の症状に苦しむ人もいます。メガネは遺伝的または環境によるものであることがわかります。遺伝子は、私たちがそのように作られた目的に反して働くときに役立ちます。私たちは常に物事を注意深く見るようにはできていません。私たちは狩りをし、旅をし、建築し、戦いましたが、これらすべてのことは人間によって遠くから見られました。一日8時間スクリーンの前にいるのは目にとって新しいことです。また、そのためにメガネやレンズ会社に投資するのは賢明です。メガネはロケットにとってイライラします。私は20歳で長期視力のためにメガネをかけ始めました。42、43歳の時、私はレーザー手術を受けてメガネを外しました。真実は驚くべき成功です。見た目だけではありません。42歳でメガネをかけ始めたせいか、視野も妨げられました。でも、私は持っていました。自由な思考を働かせて解決し、理解すること。手術前は老眼鏡をかけていましたが、その方が本を読むのが楽だったからです。メガネはいりません。これまでしてきたことと同じくらい、遠くの緑の自然をたくさん見ることは価値があります。 スクリーンではさらに少なくなります。無料の食事は健康な視力にとって非常に重要であるため、ビタミンやミネラルの不足に起因する多くの眼疾患が存在し、逆に無料のイラストでは、ビタミンやミネラルは良好な視力にとって自然な視力と同じくらい重要であると結論付けています。老眼鏡は近視の悪化を防ぐことができますか？これは自由な思考を目指すツールの一つである自由な思考です。近視メガネをかけると、メガネのレンズが光を曲げます。目の焦点が適切に合わなくても、網膜に焦点を合わせることができます。これは、近くの物体に焦点を合わせるために収束筋と毛様体筋をそれほど収縮する必要がないことを意味します。これは目の疲れや疲れを軽減するのに役立ちます。メガネをかけると、子供の近視の進行を遅らせることができます。眼科、誌に掲載された研究では、メガネをかけている子供は、メガネをかけない子供に比べて、2年間で近視の悪化を経験する可能性が低いことが分かりました。子供たちが近くの物体に集中する時間を減らすことによって、子供が近くの物体に焦点を合わせるとき、目は光を曲げて網膜に焦点を合わせるためにより懸命に働かなければなりません。医療システムの革命、今日の医療システム、現代の医療システムは、外傷治療、眼科、聴覚科などの救急医療や救命医療において優れた能力を発揮しています。例えば、外傷手術と迅速対応チームの進歩により、危機的状況にある患者の生存率は大幅に向上しましたが、現在の医療システムにはいくつかの欠陥があります。そのような問題の一つは、民間医療部門と公的医療部門の間の断絶です。このコミュニケーションと協力の欠如は、患者が治療のために民間の医師から公立病院に移動し、医療記録が適時に共有されない場合に見られるように、バラバラのケアにつながる可能性があります。患者、回復、その他の重要な側面に関連する十分なデータ。例えば、医療提供者は患者の病歴を確認するための中央データベースにアクセスできない可能性があり、その結果、十分な情報に基づいた意思決定が行われず、治療効果が低下する可能性があります。また、現在の医療システムでは、様々な症状に対する薬物治療を優先する傾向があります。例えば、慢性的な痛みを抱える患者には、長期的な痛みの軽減と生活の質の向上をもたらす理学療法やライフスタイルの変更などの代替治療を検討する代わりに、オピオイドが処方されることがあります。さらに、医療システムは生活の質よりも長寿を重視しています。例えば、化学療法などの積極的な治療が末期がん患者に施される場合があり、これにより寿命は延長されますが、必ずしも余命中の健康や快適さが改善されるわけではありません。最後に、医療システムは分散化されており、様々な提供者や機関が独立して運営されています。これにより、患者が医療環境をナビゲートし、調整されたケアを受けることが困難になる可能性があります。例えば、患者は一つの問題に対して複数の専門医を受診する必要があり、その結果、バラバラで時間がかかることになります。物理的な問題。つまり、体のほとんどは、医療介入なしで、食事、活動、環境を変えることによってのみ修復する方法を知っています。もちろん、被害はすでに取り返しのつかないものになっているため、医療介入が必要な問題もあります。あなたが始める前に私が改善できる対策が必要です。私が改善したことを知っている対策が必要です。そうでなければ、私はあなたたち国民にハッタリをかけることができます。取得するのに適した開始指標であり、サンプルから計算するのは非常に簡単ですが、住民自身による住民の BMI チェックと、もちろん何らかのインセンティブと引き換えに保健省の申請書に報告することです。次に、人口を表す身長、体重、年齢による指数があります。湯、小麦粉、砂糖を可能な限り捨て、住民の健康に関する指標。これは最初は非常に基本的なものですが、その後、住民の健康を最も改善するものは何かということに集中します。彼らの食生活です。 まず第一に、短い、シェイク、で油製品、小麦粉、砂糖の消費を減らすことです。セックスが人口の大部分の主な食べ物である場合、それは簡単な仕事ではありません。私は、標準的な BMI 指数にある人々に対する税額控除から始めて、それを達成する方法を説明します。同時に赤い警告ラベルを追加します非適用品の場合。適用外の製品に対する増税と、サワードーブレッドとヤギ乳製品の製造に対する奨励金です。誰も私を信頼しない最初の段階では、国民の BMI に良い影響を与えるでしょう。人々あたりの医薬品のコストイスラエル。公的及び私的な健康とあらゆる種類の健康機器を使用しているイスラエル人。私の目標は基本的に各人の健康コストを削減し、同時に健康を増進することです。医師は栄養を症状ではなく問題を治療するものと理解しています。すべての医師は栄養と適切な動きを理解する必要があり、侵襲的治療と投薬を提供した後でのみ、これはまさに予防医学です。基本的には病気の治療よりも病気の予防に重点を置いています。病気の予防は、健康に最も必要な適切な栄養と、近代化によって損なわれた適切な動作によって可能になります。私の考えでは、薬は存在しませんし、上気に代わる薬も今後も存在しないでしょう。健康的な例、砂糖と油を使用しないレストランでの 1% の所得税減税食品基準や健康に関するその他の事項についての規制と強制を実施するための食品基準。エスカレーション、医師の前に医療コンサルタントに相談する。医師は非常に忙しいので、通常、顧客サービスと同じように医師との連絡をフィルタリングできますが、マネージャーに連絡するまでに時間がかかります。まず、医師でなくても良い健康専門家に一般的な相談を受けます。彼はプロセスがどのように機能するかを理解し、場合によっては医師なしで問題を解決できることもあります。医師が何を要求し、何が検査や休息を必要とするかを正確に定義できます。医師のパフォーマンスのモニタリング、医師の治療を受けた人々の健康指標に基づいて、医師のパフォーマンスを四半期ごとにモニタリングします。各治療は、患者の治療実績に関する指標を取得するために保健所に報告されます。抑圧された人々は当然、関連する感情の改善または悪化を報告する出生検査の民間市場を活性化して、検査や写真、MRI などの民間市場を可能な限り使用する保健所の完全な新生医療システム全体のデジタル化。国内のすべての病院で使用される一つのシステム都市に一回、国民全体に対する検査と推奨事項を国民全体が年に1回検査を受けると、どこを改善する必要があり、何が機能しているのかを知ることができます。ミネラルとビタミンの欠乏を全身的かつ永続的なレベルでチェックし、民間の健康保険の食料品リストを整理し、健康保険を組織し、規制を実施します。食料品リストのようなものを作成します。なぜ多くの医師はフィードバックがなければ改善しないのか、改善はない。これは研修では周知のルールである。もちろん、一番の問題は医師が栄養を理解していないことであり、栄養が私たちの健康に最も影響を与えるのですが、そうです。それは馬鹿げています。しかし、今は無視しましょう。医療システムでは患者とその結果を監視することはありません。これはイスラエルだけでなく世界中の医療システムにストレスを与え、医師がフィードバックを受け取ることができないからです。ある段階を過ぎたほとんどの医師には、どのように前進するかを指導してくれる教師がいません。したがって、ほとんどの医師は数年後に限界に達し、そこで行き詰まってしまい、その後、消耗による劣化が起こります。デイブ・デイビスは、継続医学教育、CME、の影響に関する研究で知られています。正式な継続医学教育の影響、カンファレンス、ワークショップ、会診、その他の伝統的な継続教育活動は医師の行動や医療の成果を変えるのか、と題された研究で発表されました。JAMA、1999、デイビスと彼の同僚は、 CME 活動の有効性について系統的にレビューを実施し、対話型ワークショップは、医師サービスの向上に何ら貢献していない従来の講義やカンファレンスに比べて効果的であることが分かりました。さらに、結果に焦点を当て、実践志向の活動を組み込んだ CME プログラムは、患者ケアの改善につながる可能性が高く、講義ではフィードバックがなく、対話ではフィードバックがあるため、この結果は驚くべきことではありません。YouTube でゴルフを見てゴルフを上達させることは不可能であり、医師向けの各種講演会やセミナーでも患者に影響はないとの研究結果が得られた。医師のパフォーマンスと患者の転機への影響を最大化するために、インタラクティブで実践志向のプログラムを設計することにもっと重点を置く必要があります。常に改善し、新しい方法を模索している医師の割合は、5ドルの間で利益を得るポーカープレイヤーのようなものであると私は確信しています。パーセントマイナス 10%、利益を上げているデイトレーダーと同じように、保険証や医師の言うことが他の情報源や自由な考えから真実であると自分で気づかずに信頼してください。保険証も医師も何年も新しいことを何も言っていないが、これは保険証が機能していないか、機能することを恐れているか、最悪の場合どうやって機能すればいいのか分かっていないことを証明している。正しく食事をしているかどうかがうんちの状態です。話すのはあまり楽しいことではありませんし、どこにもありませんが、世界で最も正確なテストなので、あまり楽しいことではありませんが、努力して書きます。それ、うんちは1から2日に1回行う必要があります。うんちは比較的硬く、長く、均一で、柔らかくないものでなければなりません。日中はほとんどガスがありません。正しい方法は、古代人がしたようにひざまずくことです。イベントは30秒以内に終了する必要があります。圧倒的なもの以外の形式は私たちにとって不自然であり、多くの問題を引き起こす可能性があります。ひざまずく姿勢についての説明ビデオ。古代人がトイレでひざまずいていたように、これはおそらく自然で正しい方法です。この問題に関する研究によると、これにより多くの問題が防止されるとのことですが、これが当てはまらない場合は、正しい食事をとっていないため、遺伝や細菌の問題ではない可能性があります。無料のダイエット方法を読んで実践し、うんちテストをしてみましょう。食べ物が入ってから出てくるまでには24から48時間、場合によってはそれ以上かかります。栄養補助食品は私にとってプラスになりますか？生物は恒常性、つまり狭い範囲内で特定のパラメータを維持しようと努めています。例えば、高温動物が適切に機能するには、体内の温度を狭い範囲内に維持する必要があります。セロトニンレベルの低下がうつ病の原因であると考えて、神経シナプスのセロトニン除去能力を妨害してうつ病を治療しようとすると、スリーなどの薬物への長期依存を引き起こす神経適応につながる可能性があります。これらの調整により、投薬を中止した後も長期間にわたってうつ病が悪化する可能性があります。栄養相互作用も非常に複雑になる場合があります。錠剤や目標を絞った食事摂取など、必要だと思われる別の栄養素を追加すると、場合によってはさらなる問題が発生する可能性があります。例えば、ビタミン E やベータカロチンなどの抗酸化物質を摂取して酸化ストレスを是正しようとするのは良い考えのように思えるかもしれませんが、喫煙者にこれらを投与すると悪い結果が生じることが臨床試験で示されています。これらの抗酸化物質は肺がんや脂肪を減少させず、むしろわずかに増加させた可能性があります。これは、酸化が体が組織修復を含む多くのことを支持するために使用する必要なプロセスであるためである可能性があります。他の研究では、このプロセスを妨げるために高容量のビタミン C を摂取すると、運動後の筋肉の回復と成長が妨げられることが示されています。食物の栄養源にも問題が生じる可能性があります。数年前、私は痺れ、歩行困難、物忘れ、震えなどの重度の神経症状に悩まされている男性に会いました。彼の神経内科医は困惑し、彼の症状は急速に悪化した。 彼が問題を発見したとき、彼らは侵襲的治療法を検討しました。彼はセレンの供給源としてブラジルナッツを毎日摂取していましたが、セレンは食事に不足していると考えていました。何気ない会話の中で、セレンの毒性が原因である可能性が高いことが判明しました。それらを食べるのをやめると症状は消え、完全に回復した。相互作用するコンポーネントの複雑なセットを手動で組み立てようとすると、悲惨な結果になる場合があります。幸いなことに、私たちが栄養ニーズをレーザーの精度でターゲットにする必要はほとんどありません。もし私たちの体を動かすために前頭前野を使わなければならなかったとしたら、おそらくここまでは到達できなかったでしょう。時には薬も必要ですが、栄養補助食品も必要です。ただし、怪我、感染症、または異常な栄養不足がなければ、体は環境の多少の変動に対処できる可能性があります。一方で、健康上の問題が自然に解決しない場合は、慢性的な怪我、感染症、その他の栄養が枯渇した状態にある可能性があります。このシナリオでは、首の機能を改善する毎日、首を全方向に動かすこと、特にコンピュータを見る方向と反対の方向にある首を動かすことです。声の発達は訓練の問題であり、遺伝子の問題ではありません。この本を読むことをお勧めします。正しくはっきりと話すこと、そしてもちろん正しく歌うことはすべて訓練の問題です。重要なのはもちろんスピーチです。声の正しい使い方についてのインタビュー自宅でもどこにいても、身の回りを整理整頓して清潔に保ちましょう。清潔さと秩序は、あなたとあなたの思考に影響を与えます。関節の問題は通常、不適切な食事だけでなく、間違った歩き方、立ち方、走り方によって引き起こされます。インソールなどは問題を解決せず、問題を別の関節に移すだけです。毎日、体のすべての関節を動かしましょう。いずれの方法でもコレステロールには多くの種類があります。コレステロールが高い、またはコレステロールが低いという用語はあまり意味がなく、心臓発作を予測するものでもありません。コロナに正しく対処すること、次のコロナに重要。